はい、ごめんなさい。昨日はできず、まあ、今日ですね、まあ、続き、宮部みゆき長い長い殺人の、2回目ということで、前回は刑事の財布と、ゆすり屋の財布をやったので、ね、その次、少年の財布っていうところからですね、まあ、2つぐらい読めたらいいなというふうに思っております。はい、というわけで、早速行きたいというふうに、思います。ジータレス読みから、236、イサムッチョさんこんばんはと。いや、ムッチョじゃないんだけど、ムッチョじゃないけど、こんばんはです。で、237、おっちゃーって書いたんですけど、つか、お茶こぼしたのかよ。お茶盛大にこぼした人みたいになってるよ。お茶ーっていう。まあ、いいです。はい、こんばんはです。で、238番、これ映画化もしてるよねと。これ映画化もしてんだ。なんつうの、あの、帯、あ、帯じゃねえ、あの、なんかあの、くっついてるやつで、ドラマ化してるっていうのは、あの、ワウワウかなんかで、なんかドラマ化してるっていうのは見たな。あれ映画なのかな、どっちなんだろう、ちゃんと見てなかった。中学の時、読書感想文の題材にしました。懐かしいと。これそんな古いのこれ。これ、いつ書かれたのこれ。1999でしょ、中学の時、若い。はい。で、239で、いっちゃおっちゃこんと。なんかよくわかんないけど、モンスターみたいな名前になってますけど。まあ、とりあえず、こんばんはです。まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、行きたいというふうに思います。オートストップ。まあ、どの曲がいいのかがさっぱりわかりませんけども、とりあえず、淡々と行きたいと思います。今回はちょっと、いや。で、行きます。少年の財布からです。このところ、僕の持ち主は憂鬱病にかかっている。毎日、なんとなく塞ぎ込んでいるのだ。僕を握りしめて、近所の本屋さんに走っていくこともないし、友達とお菓子を買い食いすることもない。おかげで僕の方は太っている。今僕の抱いているお金は4000円とちょっと。持ち主の2ヶ月分のお小遣いがそっくり入っているということになる。ちなみに主人公は財布支店です。まさきこの頃元気ないわね、どうかしたの。持ち主のママも心配してそんなことを言う。インテリアデザイナーという仕事をしているママはいつも忙しく、時には一週間以上も子供とまともに話をすることができないことさえある人なんだけど、それでもさすがはお母さん、ちゃんと見抜いていた。ご飯もあんまり食べないし、学校で嫌なことでもあった？うん、とまさひくんは答える。なんでもないよ、ママ。僕の持ち主の名前は小宮まさき。小学校6年生でクラスでは学級委員をしている。成績もいいし、かけっこも早い。普段ならパパやママに心配をかけるようなことは何一つない。ちょっとばかりファミコンゲームに熱中しすぎる時があるということだけを除けば。それだから近頃のまさきくんの元気のなさを僕も気にしていた。どうしたのさと僕は問いかける。彼の腕にぶら下げられた通学カバンの中から。僕の中からお金を出して漫画でも買ってお帰りよ。それとも駅前まで行って31アイスクリームをトリプルで食べるなんてどう？でも彼はまっすぐ家に帰ってしまう。そしてすぐに部屋にこもり、僕の入ったカバンをポンと投げ出すとファミコンゲームを始める。でもあんまり気合の入ったやり方じゃない。気の抜けたような音が何回かしただけでゲームオーバーの音が聞こえてくることがちょくちょくあるんだ。こんなことを今までには考えられなかった。まさきくん、何を悩んでるんだよ。僕は虚しく呼びかける。それは彼の耳には届かない。だって僕はまさきくんの財布なんだから。ぼんやりと窓や天井を眺めているに違いない彼の顔を思い浮かべてそっとやきもちするだけなんだ。 僕と正樹君との付き合いは彼が小学校の4年生になった時からのものだった。その年から正樹君のママがお勤めを始めたからだ。正樹君が小さい時はずっと辞めていた仕事だったのだけれど、子供も4年生にもなればもう自分のことは自分でできるでしょ。まさきが20歳を過ぎてから、ああ子離れに失敗したわって後悔するより、今のうちからちゃんとしておきたいの。特にまさきは一人っ子だから。自立心旺盛な子供に育てるためには、私が付きっきりでいたんじゃマイナスだわ。母親が仕事を持つことは必ずしも悪いことじゃないと思うの。という口上を述べ、パパを説得したのだった。まあ、君はもともと結婚しても働きたいと言ってたんだしね。パパは諦めたような声を出した。ただ、このことはよくマサキと話し合ってくれよ。あの子が傷つくようなことはしたくない。それなら、あなたもその話し合いに参加してくれなくちゃ。ママはきっぱりと言った。こういうことを全部私に押し付けるのはずるいわ。しかし、火元は君なんだぜ。どうしても働きたいなら、こういう関門を乗り越えなきゃ。あなたっていつもそうなのよね。すぐ僕は関係ないよって。雰囲気が少し険悪になったところで、パパは大げさな首をし、僕はもう寝るよと席を立ってしまった。もう頼りにならないんだから。ママはピシャリとテーブルを叩いた。僕がこんな会話を耳にすることができたのは、その時、まさにそのテーブルの上に乗せられていたからだった。箱に入れられ、包装され、リボンもかけられていたらしい。僕はママからまさきくんへのプレゼントだった。彼の手に渡されたのは翌日の午後のことだ。ママね、まさきくんはもう自分のお財布を持っていい頃だと思うの。同じテーブルにまさきくんと向き合って座り、ママは切り出した。まさきくんは箱から取り出した僕をじろじろと観察するように眺めていた。これからはお小遣いも週に一度じゃなくて月に一度あげることにします。きちんと計画して使うように考えてね。お小遣い帳もつけるといい。ママ、お勤めに出るんでしょ？まさきくんはあっさりと言った。僕は一遍で彼が気に入ってしまった。頭のいい子は好きなんだ。ママは不意をつかれ、親の威厳を取り戻すためにちょっと間を置いた。どうしてそう思うの？ここんとこしょっちゅうパパとその話ばっかりしてるじゃない。ええ、でも夜遅くなってからのことよ。あなたはどうしてそれを知ってるの？おしっこに行くとき聞いちゃったんだ。まさきくんは僕のファスナー付きのポケットを開け、中を覗き込んだ。ママはまさきには自分のことは自分でやらせたいって言ってたでしょ。その手始めにまず財布を持たせて、もう自分のお金の管理をできるくらい大きくなったんだって分からせて、それから折を見てママがお勤めに出ることを打ち明けるって。その通り。ママはため息をついた。こんな場合、母親としてはそうするしかないだろうな。そこまで分かってるならいいわ。そうなの。だから今までみたいにまさきに付きっきりではいられなくなるのよ。まさきくんは僕をテーブルに置いてこっくりとうなずいた。僕大丈夫だよ、ママがお勤めに出ても。そんな次第で僕はまさきくんのものになった。以来ずっと一緒だ。僕の中には彼の大事なものがいろいろ入っている。友達からもらったカードや記念切手、さなえおばさんが海外旅行のお土産にくれたフランスの硬貨、テレフォンカード、もちろん毎月のお小遣いもきちんと収まっている。そしてそのお金とは別に一番内側のポケットに2000円入っている。これはママがまさきくんに預けているものだ。いいわね、これはお小遣いとは違うのよ。普段は使っちゃダメよ。この2000円はもし何か急な用事ができて、まさきくんがママの仕事場に駆けつけたいと思う時のためのタクシー代なんだ。だからお金と一緒にママの名刺も入ってる。タクシーに乗ったら運転手さんにこれを見せれば連れてってくれるからね。僕はおかしくなった。そんなことをしなくてもまさきくんは一人でちゃんとママの仕事場まで行くことができるって。僕はビニール製の財布だ。 ママがもし水に濡れるようなことがあっても大丈夫なようにと考えて選んだのだそうだ。色はスカイブルーで、脇に大きく Have a nice day という文字が書かれている。そしていつもまさきくんのカバンの中に入れられている。かわいいお財布ね。最初にそう言って僕を褒めてくれたのはさなえさんだった。この人はママの5つ年下の妹だから、まさきくんのおばさんだ。まさきくんのママは早くに両親を亡くしたので、ずっと妹と二人きりで過ごしてきたそうだ。だからとても姉妹仲が良く、さなえさんはしょっちゅう小宮家に出入りしている。付き合いの長くない僕にさえ、彼女がまさきくんを可愛がっていることと、まさきくんがこのおばさんを好いていることがよくわかる。ママもそのことは気がついている。こんなことを言ったこともある。さなえったら、まさきが赤ちゃんの頃、うんちのおむつまで洗濯してくれたことがあったもんね。母親の私だって気が重かったのに。さなえさんは明るく笑った。いつ見ても健康的な小麦色の肌をしていて、その肌にふさわしい声を出す人なんだ。おばさんと呼んでは気の毒なくらいはつらつとしている。案外平気だったのよね。甥っ子ってこんな可愛いものかなって自分でも不思議だったわ。そんなものかしらね。まあ私がその辺のことを実感として理解するためには、早くあなたが身を固めてくれなくちゃ。そうね、なるべく早くそうすることができるように頑張るわ。そう言いつつ、早苗さんはなかなか結婚しなかった。大きな商事会社に勤めていて、年に一度は海外に出かけ、お土産を山ほど買い込んで小宮家にやってくるというのが習わしだ。そして今年正月休みに中国へ行ったとかで、手の込んだ刺繍のテーブルクロスを買ってきた。それからこれは麻婆に。早苗さんはまさきくんを麻婆と呼んでいる。何？開けてごらん。学校から帰ってきたばかりだったまさきくんは、手洗いとうがいを後回しにして、おばさんからのお土産を開けてみた。まあ綺麗と簡単の声を上げたのはママだった。鈴だねとまさきくん。振ってみたのだろう。傍らの椅子の上に置かれたカバンの中で、僕はチリンチリンという音を聞いた。素敵なブルーでしょ。焼き物なんだけど、いい音色でしょ。まさき、お財布につけたら？とママが言う。お財布には音の出るものをつけておいた方がいいのよ。まさきくんはカバンから僕を取り出し、留め金のところに鈴を結びつけた。少し重たいが、まさきくんが僕を動かすたびに涼しい音がこぼれる。おばさん、ありがとう。どういたしまして。とっても素敵な旅だったから、せめてお土産で幸せのお裾分け。その口調には何か大切なものをその中にそっとくるんでいるような響きがあった。ママは敏感だった。なあに？何かいいことがあったの？ふふっと早苗さんは笑った。もったいぶらないで教えなさいよ。せっつくママに彼女は逆に質問した。姉さん、兄さんと出会った時ビビッと感じるものがあった？え？どういうこと？つまり、私は将来この人の奥さんになるわって感じたかってこと。ちょっと間を置いてからママは吹き出した。いやーね、何を言い出すかと思えば、まさきのいるところで。あら、いいじゃない。麻婆だってもう赤ちゃんじゃないわよね。まさきくんの返事は聞こえなかった。どんな顔をしてるのかなと思った。ねえ、さなえ。ママはゆっくりと言う。さなえさんの顔を覗き込むようにしているに違いない。あなたもしかして。さなえさんはまたくすぐったそうに笑った。そうなの、姉さん。私そういう人に出会ったのよ。顔を見た途端パッとひらめいたの。ツアーで一緒だった人？ええ、そうよ。夢みたいに楽しかったわ。さなえさんは高らかに宣言した。私その人と結婚することになるわ、きっと。さなえさんの直感は当たっていた。この結婚話は急テンポで進み、春には婚約がまとまった。早苗さんは太陽のように光り輝いており、その周辺にはどこを見回しても一片の雲もなかった。挙式は6月、早苗さんはジューンブライドになるのだ。妹の結婚にママもウキウキとははしゃいでいる。ただ正樹くんだけが憂鬱病にかかっているんだ。 その病気の原因が分かったのは、早苗さんの結婚式があと1週間後に迫った土曜日の午後のことだった。梅雨の晴れ間で薄日が差しているらしい。学校からの帰り道、僕はカバンの中で正樹君が友達と交わす言葉を聞いていた。久しぶりで太陽が眩しいね。蒸し暑いや。早く夏休みが来ないかな。僕は早苗さんの結婚式の日もこんな天気だといいなと思っていた。そして正樹君が今まで一度も仲良しの友達にさえもうすぐおばさんが結婚するんだという話をしなかったことに気がついた。男の子だからそんなことは喋らないものなのかな。ただいま。正樹君がドアを開けるとママの声が答えた。お帰りなさい、お客様よ。すぐに別の声がした。物慣れた滑らかな声。こんにちは、お邪魔してます。まさきくん、ちょっと見ないうちに大きくなったわね。誰だっけと僕も思った。まさきくんも同じだったのか、足を止めたまま返事をしないでいる。ママが笑った。いやね、覚えてないの。遠山さんよ、保険屋さんの。火災保険の書き換えに来てもらったのよ。一年に一度しか会わないものを忘れちゃうわよね。遠山さんという保険屋さんも調子を合わせてくれたけれど、まさきくんは何も言わずに部屋に向かった。お昼ご飯食べないの？とママの声が追いかけてくる。今はいらない。まさきくんは階段を上りながらぼそりと答えた。そのまま部屋に入り、カバンを投げ出す。ベッドのスプリングのきしむ音がした。寝転がったんだろう。かなりの時間が経ってからドアをノックする音が聞こえた。まさき、ママよ、入っていい？ドアが開く。寝てるの？まさきくんの声は聞こえない。ママが部屋に入ってきて、まさきくんの椅子に腰を下ろす音がした。ねえ、まさき。ママがベッドの方に乗り出したのか、椅子がギーときしんだ。少しママとお話ししない？この頃あなた元気ないでしょ。まさきくんはうんともすんとも言わない。そのことで話したいの。さっき遠山さんと話してて、あなたがこの頃様子が変だって話題になって、遠山さんに言われたのよ。あの人はもうお孫さんもいる人だから、こういうこともよくわかるのかもしれないわね。何のことだろう。ねえ、まさき、あなた、早苗おばさんがお嫁に行っちゃうんで寂しいんじゃない？おばさんを取られちゃうような気がするんでしょ。それで元気がないのね。違う？しばらくして、まさきくんが起き上がる気配がした。遠山さんがそう言ったの？え？子供さんがそんな風にやきもちを焼くことはよくあることですって。ママ、そんなことは考えても見なかったんだけど。まさきくんはじっと黙っている。そうなの？まーちゃん、塚田さんに早苗おばさんを取られちゃうような気がして辛いのかしら。塚田さんというのが早苗さんの結婚相手の名前なんだ。塚田和彦。今まで何度もこの家を訪ねてきている。早苗さんにとってまさきくんのパパとママは親代わりなんだから当然だ。残念ながら僕は姿を見たことはないけれど、ハキハキした喋り方でなかなか男らしい声を出す人だ。ねえママ。
何？
ママは塚田さんのことを好き？ママはちょっと黙った。どう答えようか考えているんだ。
いい人だと思うけど、どうして？
まさきくんはまるでママおねしょしちゃったというように面目なさそうにつぶやいた。
僕、どうしてもあの人を好きになれないんだ。
ふーんとママは言った。また椅子がきしんだ。
どうして好きになれないの？
今度もまさきくんの返事が聞こえてくるまでだいぶ時間がかかった。
なんとなく怖いんだ。あの人、何か変なことを考えてるような気がして。
変なこと？例えばどんな？まさきくんはまたベッドに寝転んだらしい。布団をかぶったのか、次の言葉はくぐもって聞こえた。
わかんない。わかんないけど、早苗おばさんはあの人と結婚しちゃいけないって気がするんだ。絶対ダメだよ。僕わかるんだ。 怖いんだよ。
怖いんだ。その言葉が嘘ではないと僕には分かった。まさきくんは犬が苦手だ。小さい頃近所で飼われていたシェパードに噛みつかれたことがあって、以来どうしても犬を見ると逃げ出したくなるんだって友達に話していたことがある。
ただ怖いんだ、本当怖いんだよ、
と真面目な声で言っていた。今の怖いんだよはその時と同じ口調で言われ、同じ色合いを持っていた。まさきくんは心のどこかで大人にはない敏感なレーダーで塚田和彦という人間の中に自分を追いかけてきて噛みついた犬と同じような恐ろしい部分を感じ取っているんだろうか。
ねえまさき、
ママが静かに言った。悲しそうな切なそうな声だった。
ママ、それがやきもちというものだと思うな。あなたの気持ちはわかるけど、根拠もなしに誰かを怖がるなんてよくないわよ。
わかってるよ。でも、どうしてもダメなんだ。僕、あの人に会うといつも怖くてたまらないんだ。
そのことをさなえおばさんに話した。
返事は聞こえなかったけれど、まさきくんは首を横に振ったのだろう。ママはこう言った。
そう、よかった。おばさんにそんなことを聞かせたらきっとすごく悲しむからね。まさき、塚田さんのことはパパもママもちゃんと調べたのよ。
それは初耳だった。
大事な妹をお嫁にやるんだもの、相手がどんな人なのかパパやママだって心配だったからね。それで塚田さんはちゃんとした人だって分かってるの。いい大学を出てきちんとした会社にお勤めしてお金を貯めて、そのお金を資金にして、資金ってわかるわよね。今はお友達と二人で大きなレストランを経営してるのよ。ご両親もちゃんとした方だし、何にも心配することはないわ。だから、そんなこと考えるのはやめなさい。ね。
まさきくんは返事をしなかったけれど、ママは部屋を出て行った。その夜、遅くなってからパパとママが揃ってまさきくんの部屋を覗きにやってきた。まさきくんは寝息を立てていた。
驚いたな、とパパが声を潜めて言う。あいつそんなことで頭を悩ましてたのか。
そろそろ思春期なのかしら。
どうかな、プレ思春期ってとこじゃないか。ただ早苗さんには可愛がってもらってきたからね。
塚田さんに嫉妬してるんだと思う。
ああ、考えられないことじゃない。俺にも昔似たような覚えがあるよ。7つ年上のいとこが嫁に行くときさ。
へえーとママがからかう。
パパは慌てて遮った。
そんな頓狂な声を出すなよ。まさきが目を覚ますじゃないか。
その時はあなたどうしたの？誰かに相談した？
いや、時が来たら自然に乗り越えられたよ。
私、さなえに頼んで、あの子からまさきに話してもらおうと思ってるんだけど。
話すって？さなえおばさんは結婚したってずっとまさきのおばさんだよってか？
ええ。
よせよせ、とパパはすぐに言った。そんなことをしたってたださなえさんに余計な心配をかけるだけで今は何もならないよ。まさきが自分で解決するしかないさ。放っておけよ、それが一番だ。そのうち塚田さんと仲良くなって忘れちまうよ。
そうかしら。
二人はそっとドアを閉めた。僕とまさきくんは暗闇に取り残された。
それでもパパはパパなりに考えていた。翌日、おい、たまには野球を見に行こうとまさきくんを誘ったのだ。
外で美味しいものでも食べていらっしゃい。ママは一人でのんびりするわ。
というわけでパパとまさきくんは連れ立って出かけ、騒々しい音を立てる地下鉄に乗って神宮球場というところに着いた。僕はまさきくんのズボンのポケットの中にいた。ナイターを観戦し、まさきくんはパパにペナント付きの帽子を買ってもらい、かっこお小遣いがあるよ、今日はいいよ、パパのプレゼントだ。その後二人はレストランに入った。
いい試合だったな。ステーキセットを頼んでパパは言った。
どうだ、少しは気が晴れたか。
ママには放っておけと言ったくせに、パパは抜け駆けの上手い人だったんだ。それから1時間ほどの間、自分の体験談も織り交ぜながら、パパはコンコンとまさきくんを説得した。 お前の気持ちはよくわかる。でもな、さなえおばさんはお前だけのおばさんじゃないんだぞ。これからうんと幸せになろうとしてるんだ。お前も少しは寂しいのを我慢しなくちゃ。
僕、寂しいから言ってるわけじゃない。本当に塚田さんが怖いんだよ。さなえおばさんがあの人と結婚するなんて間違ってると思うんだ。
うん、そこが難しいところだ。パパも昔、今のお前と同じような気持ちになった時そう考えた。自分だけはいとこがあんな男と結婚しても幸せになれないことを知っている。みんなにはわからないけれど、自分だけにはわかるんだってな。
本当？
本当だと思う。人間の心というものはな、まさき、自分の信じたいことを信じてしまうようにできてるんだよ。パパの声は優しかった。塚田さんは怪しい人じゃない。さなえおばさんが好きになった人で立派な人だ。心配しなくていいんだよ。かなり長い間、僕はまさきくんのポケットの中でレストランの店内に流れる音楽を聴いていた。やがてまさきくんがつぶやいた。
うん、そう思うようにしてみるよ。
まさきくんはその約束を守った。夜ベッドの中で点々と寝返りを打っていることはあるけれど、少しずつ少しずつ努力して気持ちを切り替えようとしているのが僕にはよく分かった。パパもママもそれは感じているらしい。できるだけ明るい話題を選んで、週末の結婚式のことには触れないようにしている。水曜日に早苗さんがやってきた。
今日は塚田さんが一緒じゃないの？彼いろいろと忙しくて、経営者ですからね。結局新婚旅行はどうなったの？
塚田さんのスケジュールが調整できないので、新婚旅行は当分お預けになりそうだと話していたのだ。
すぐには無理だけど、来月の初めには何とかなりそうなの。彼のお友達が旅行代理店をやっているので、そこで手配してもらうのよ。
どこに行くんだい？とパパ。
サイパンよ。私たち今二人ともスキューバーに夢中だから、たっぷり潜ってくるわ。
その時まさきくんは学習塾に行く支度を終えて、カバンをかげか、下げ、大人たちの集まっている居間の隅に腰掛けていた。出かけようとした時に早苗さんが来たので、そのままためらっていたのだ。
まさき、そろそろ行かないと遅れるわよ。
ママに促されてようやく立ち上がった。そして言った。
早苗おばさん、
ん？
いっぱい幸せになってね。
まさきくんはそのまま表に走り出てしまったので、その後小宮家でどんなやりとりがあったのか僕は知らない。でも早苗さんは泣いたんじゃないかな。かけてもいいよ。まさきくん自身もそれで吹っ切れたようだった。結婚式の当日がやってきた。ただ一つの不安材料だった天気にも恵まれて、控室に集まった親族たちは、よかったですね、いいお披露寄りでと喜んでいる。やがて支度を終えた花嫁がやってきたらしく、そんな会話をかき消してしまうほどのどよめきが起こった。まさきくんのいでたちをママは今日は清掃よと表現していた。それなのに彼は僕をズボンのポケットに忍ばせてくれた。正確には僕よりも僕についている鈴を持って行きたかったのだろうとは思うけど、滑らかなポケットの中で僕は式にも披露宴の様子にも耳を傾けた。塚田さんの経歴は基本的にはママが話していたのと同じだったけれど、司会役の人はそれをもっとオーバーに説明していた。彼は稀に見る秀才で、若き経営の天才なんだそうだ。初めて事業を起こしたのが大学3年の時だったのだそうだから、まあ詳細のある人であることは間違いないのだろうけどね。その割には今現在塚田さんとレストランジュヌビエーブを共同経営している畑中という人の祝辞はパッとしなかった。塚田さんよりはだいぶ年長の人のようだけど、声に貫禄がない。ボソボソと歯切れ悪く、スピーチというよりはキセル乗車を発見された乗客が駅員に言い訳している時のようだ。ただ花嫁の美しさは完璧に近いものだったようだ。わあ綺麗というため息のような歓声を僕は何度も聞いた。まさにお似合いの二人ですねと司会者が声を張り上げる。新郎の友人が塚田36まで待っててよかったなと羨ましそうにスピーチした。 キャンドルサービスという儀式が終わった後、まさきくんは席を立った。
どうしたのと、ママ。
トイレ。
まさきくんはスイスイと歩いていく。絨毯が熱いのか、足音が聞こえない。洗面所まで来てようやく彼の靴音が聞き取れた。よそ行きの靴を履いている。用を足して出てきた時、後ろから誰かに呼び止められた。
ねえ僕。
潜めた声だ。女性だった。まさきくんが振り向いた。こんにちはとその声は言った。相手が近づいてきたのか、まさきくんはちょっと後ろに下がった。
僕、塚田さんとこの結婚式に来てる子よね。
まさきくんは答えない。相手の声が笑いを含んだ。
そんなにびっくりしないで。私、新郎のお友達なの。ねえ、お使いをしてくれない？これを塚田さんに渡してほしいのよ。いい子ね。できるわよね。
そして、さっとまさきくんの手に何かを握らせたらしい。まさきくんは驚きで何も言えず、棒立ちになっている。相手の女性は走って遠ざかっていく。絨毯の上でもその足音は聞こえた。ハイヒールがトットットと音を立てている。まさきくんはじっとしている。それから女の子から手渡されたバレンタインのチョコレートを隠すように手の中のものをズボンのポケットに突っ込んだ。それは僕の隣に滑り込んできた。どうやら名刺らしい。
あの女なんだろう。これはどういうことだろう。
僕には訳がわからなかった。それはまさきくんも同じだったのかもしれない。にわかに元気がなくなって、披露宴が終わるまで一言も口を聞かなかった。まさきくんは結局、妙な女から託された名刺のようなものを塚田さんには渡さなかった。忘れてしまったわけではない。時々ポケットに手を入れては、それがそこにあることを確かめているのだから。それなのに渡さなかったのだ。
おかしい。何なんだ。
家に帰る前に、まさきくんはまたトイレに行って、問題の名刺のようなものを僕の中に入れ直した。捨てることもなくすこともできないものなんだ。だから、それはずっと僕の中にある。名刺のようなおかしなもの。訳ありそうなハイヒールの女。塚田さんの友達だって言ってたけど、それならどうして直にお祝いを言わないんだ。そのおかしなものから何か悪い病気でも移されたかのように、まさきくんはまた塞ぎ込むようになった。新婚カップルとなって小宮家を訪れた塚田さんと早苗さんの明るさとまるで逆だ。
やっぱりまた寂しさがぶり返してるのかしらね、とママはパパに囁く。
少し様子を見てみよう。すぐ元気になるさ。そんなパパとママの気づかない闇の一番深いところで、まさきくんはまた眠れない夜を寝返りを打ちながら過ごしている。
保険を？
ええ、新婚旅行に行く前にかけておこうって彼が。
結婚式から1週間後、早苗さんが小宮家を訪ねてきてママと話している。
まさきくんは学校から帰ってきたところだ。早苗さんが来ていることを知ると、部屋にカバンを置きに行くこともせずに、そのまま二人のそばに座り込んでいる。どんな表情をしているのだろう。
保険をかけたいと言っているのは早苗さんだった。塚田さんが結婚を機に二人で生命保険に入ろうと提案したのだそうだ。
塚田さんは当然だとしても、あなたはいいんじゃないの。もう勤めだって辞めてしまったんだし、掛け金だってバカにならないわよ。
ママが言う。僕もそう思う。でも早苗さんは笑って、
掛け金なら心配はないの。ちゃんと払えるわ。どうせなら大きいのに入っていた方が安心だもの。ほら、ただの生命保険だけじゃなくて、入院給付金とか、その他もろもろついているやつよ。なんといっても、彼は経営者ですからね。万が一病気なんかで倒れられたら困るし、私だって何かの時に彼に迷惑をかけないようにしたいわ。
でも、随分急な話ね。
だから、新婚旅行に間に合わせたいのよ。安心料よ、お姉さん。
ママは考え込んでいるらしい。やがて早苗さんが気を悪くしないように気を使ってか、いいお天気ねというような時のような調子でつぶやいた。
結婚した途端に生命保険の話を持ち出すなんて、私はあんまり好きになれないわね。 サナエさんはクスクス笑った。もともと怒ったり膨れたり声を荒げるようなことは滅多にしない人なんだ。
姉さんたらやあね、テレビドラマの見過ぎよ。保険のことを言い出したのは塚田さんじゃなくて私の方なんだから。
あなたが？
ええ、そうよ。彼ったらそういうことには点で疎いの。畑中さんもそう言って笑っていてたけど、今まで保険なんか一つも入ったことがないの。健康保険に入っていれば十分だよなんて言ってるくらいよ。
本当かな？
その時初めて僕は早苗さんの話に疑問を感じた。塚田さん、それほどのんきなタイプの人には思えない。それに早苗さんの熱心な様子からは、自分で思いついたことを実行しているというよりは、無意識のうちに誰かに焚きつけられてその気にさせられているという感じを受ける。子供はそういうことには敏感なんだ。だっていつも大人にコントロールされていて、なんとかそれから抜け出ようとしているんだから。
保険会社とも付き合いがないから、契約についても君に任せるよって言ってるわ。だから姉さんがお世話になってるところ、ほら、
遠山さん。
そうそう、遠山さん、あの人に頼もうと思うの。紹介してくれないかしら。
ママはやれやれ早苗には勝てないわねというように笑った。
いいわよ、連絡してみるわ。あの人も忙しい人だけど、来週の中頃なら来てもらえるでしょう。
ありがとう、助かるわ。
そう言ってから早苗さんは正樹くんに話しかけた。
麻婆どうしたの？お腹でも痛い？おばさんの買ってきたケーキ美味しくない？
正樹くんはさっきからずっと言葉をなくしたように黙りこくっている。この時も返事は聞こえなかった。ちょっと気まずくなった。
多分ママが早苗さんに目くばせでもしたのだろう。彼女は麻婆ったらと優しく言った。
パパには早苗さんには話すなよと言われてたけど、ママはこっそり早苗さんに正樹くんの複雑な心境を打ち上げていたのかもしれない。でも二人とも結婚式場の妙な女のことは知らない。問題はそれなのに。
そうだよね、正樹くん、そんな風に落ち込んでいるのは。結婚式場であの変な女から渡されたまま、今も僕の中に隠してある名刺みたいなもののせいだよね。
もちろん正樹くんから答えがもらえるわけもない。その謎はもっと突飛で思いがけない形で解けることになった。その週の土曜日の午後、正樹くんは新宿に出かけた。新しいファミコンのゲームソフトの発売日だったんだ。と言っても本人はあまり乗り気じゃなかった。それどころじゃないという気分なんだろう。でもそのゲームソフトはものすごく人気の高いもので、予約整理券がないと買うことはできない。無駄にすることはもったいないし、ママにも。
まさき、買いに行かないの？あなたそのためにお金を貯めてたんでしょ？すごく楽しみにしてたじゃない。だからママも一生懸命並んで整理券を手に入れてあげたのに、変な子ね
とチクリと責められて出かけることになったんだ。整理券があったので周りの騒動をスイスイと避けて、まさきくんはゲームソフトを手に入れた。店を出るといつものように他の売り場をブラブラすることもなく駅に戻る。僕には見ることができないけれど、うなだれているんじゃないかな。新宿から電車に乗り、家に近い駅で降りる。改札抜けてからまさきくんはちょっともじもじし、 BGM が賑やかに流れてくる方向へと向かった。ステーションビルだ。トイレに行くつもりらしい。そしてそのトイレの中で怖い連中に捕まってしまった。多分新宿からずっとつけられていたのだ。狙いはもちろん買ったばかりのゲームソフト。
本当にこういう連中がいるんだ。僕はびっくりした。
整理券が手に入らなかったのか、あるいは最初から他人のものを盗むつもりだったのか、とにかく連中は正樹くんを取り囲んだ。3人ぐらいいるらしい。正樹くんをトイレの壁に押し付けて、
よこせよとソフトを取り上げた。
凄んではいるけどまだ子供の声だ。せいぜい中学生だろう。
おい、財布も出せよ。
なんて奴らだと憤慨する間もなく、僕は連中の一人の手の中にいた。
やだよ、それだけは返してよ、
叫ぶ正樹くんの声を置き去りに、僕を奪った奴はどんどん走っていく。走りながらそいつがざまあ見ろと大声で笑うのを聞いた。そいつは自分の家に着くまで僕をズボンのポケットの中に入れていた。お菓子のクズが隅の方にこびりついた汚いポケットだった。
こいつのママはまさきくんのママのような綺麗好きじゃないんだ。第一、こいつは家に帰ってもただいまも言わない。すぐに仲間と部屋に閉じこもりゲームを始めた。僕から抜き取ったお金で何か買ってきてむしゃむしゃ食べている。僕はどこにいたかって？その部屋のゴミ箱の中さ。連中はお金だけを取ってあとは手をつけなかった。だから僕はまさきくんのママの名刺と例の変な女から渡された名刺みたいなものと記念切手やテレホンカードなどを抱いてゴミの中に埋もれていた。そこから抜け出されたのは月曜日の朝のことだった。僕を泥棒して捨てた奴のお母さんらしい人が来てゴミ箱の中身をビニール袋に開けたんだ。それだけだったら小さな僕は紙くずに紛れてしまっただろう。でも僕には早苗さんの鈴がついている。チリンと音がしてお母さんは僕に気づいた。それからが大騒ぎだった。怒鳴り合いだ。お前ったらこれは何なの？またやったんだね。うるせえな、てめえには関係ねえだろクソババ。母さんはお前をこそ泥に育てた覚えはないよ。あ、なんて家庭だ。奴から事情を聞き出すと、奴のお母さんは僕の中身を調べた。ママの名刺のところ、電話してくれればいいのに、と思っていると、僕をハンドバッグの中に押し込んで、外に出た。どこに着いたのか、すぐにはわからなかった。いらっしゃいませという声がして、綺麗な音楽が流れている場所。こちらに、塚田さんって人はいますか？奴のお母さんがそう切り出したので僕はびっくりした。そうか、ここは塚田さんの経営するレストランジュヌビエームなんだ。でもなぜ彼に？お話はよくわかりました。静かな場所で、多分塚田さんのオフィスだろう。奴の母さんと話をして塚田さんはすぐに言った。あなたの息子さんが盗んだこの財布は確かに僕の甥の正樹のものです。
あら、盗んだわけじゃないんですよ、
と奴の母さんはずうずうしいことを言う。
子供同士のことですから、ちょっとした悪ふざけで。だからこうしてゲームもお返ししますしね。ですからこのことは。
わかりました、内分にしておきましょう。奴の母さんは気持ちの悪い笑い声を立てた。
よかったですよ、こちらに伺って。名刺が二つあったんで、どっちに行こうか迷ったんですけどね。
名刺が二枚あった。一枚はまさきくんのママのだ。もう一枚は？当然あの女が塚田さんに渡してとまさきくんに頼んだものだ。あれは塚田さんの名刺だったんだ。
でもね、こちらのお宅さんの名刺の裏にはなんだか訳ありそうなことが書いてありましたからね。それでこちらに先に見せた方がいいんじゃないかしらね、と思いましてね。
奴の母さんは窓ガラスを爪で引っかいた時のような声を出した。笑ってるのだ。
ねえ、私は約束を忘れてないわ。あなたを愛してる N って書いてあるでしょ。これ何かしら。でもとっさに、ああこれはこの名刺の人の奥さんには知られたらまずいだろうなって思いましたよ。私そういうことには気が利くんです。
大した意味のあることではないんですよ、と塚田さんは固い声で笑った。
あら、そうですか。じゃあ気を回しすぎちまったのかしら。それでお金の方ですけど、これを持っていた坊ちゃんがいくらぐらい財布に入れてたのかわかりませんでね。
いや、それは結構ですよ。私の方で何とかしましょう。
あらま、悪いですね。
ひどいな。奴の母さんは最初から自分の息子が正樹くんから盗んだお金を返すつもりなんかなかったんだ。いや、それだけじゃない。黙っていればわからないことをわざわざ知らせに来たのは、僕を、正確には僕の中に入っていた問題の名刺を、届けに来たのは、うまくいけばそれで礼金ぐらいもらえるかもしれないと思ったからなんだろう。この親にしてあの子あり。塚田さんはこのことは表沙汰にしませんからと受け負って、粘る奴の母さんを部屋から追い出した。一人きりになると平手で机をバンと叩いた。僕は飛び上がった。それから電話をかけた。だが相手は出ず、留守番電話が応答したらしい。塚田さんは怒鳴るようにしてメッセージを入れた。
おい、なんであんなことしたんだ。あの名刺はどういうことだ。危うくとんでもないとこになるところだったんだぞ。いいか、俺は新婚なんだからな。計画通り、お前は俺の周りをうろちょろするんじゃない。いいな。
叩きつけるようにして受話器を置く。そして呼吸を整えてからもう一本電話をかけた。
やあ、まさきくんかい。
30分ほどして塚田さんはよく来たねと言った。まさきくんが電話で呼び出されここまでやってきたのだ。僕はまた彼と会うことのできた嬉しさと事態がどうなっていくのかという不安に挟まれてぺったんこになっていた。
君のソフトとゲームソフトだよ。ひどい目にあったね。
まさきくんは沈黙していた。喉の奥に重りでも降りているように黙っていた。しばらくして低い声で聞いた。
どうして塚田さんがこれを持ってるんですか。
この中に入っていた僕の名刺を見て届けてくれた人がいるんだ。その人は君からこれを盗んだ子のお母さんでね、謝りに見えたんだよ。
塚田さんの机の上に置かれていた僕をまさきくんは手のひらで包み込むようにして取り上げた。
君、財布とゲームを盗まれたことをご両親には話してなかったんだね。
まさきくんはうなずいた。
心配させたくなかったのか。君は優しいね。
それまで眠っていた番犬がさっと頭を上げたかのようにまさきくんは鋭く言い返した。
違うよ。
何が違うんだい。
僕が財布を取られたことを黙ってたのは、警察に届けて犯人が捕まったりして財布の中身に入っていた塚田さんの名刺のことがみんなに分かっちゃうのが怖かったからさ。特に早苗おばさんに。
塚田さんは頭を撫でられた猫のような声を出した。
君は僕のことを心配してくれたのか。
早苗おばさんを悲しませたくなかっただけだよ。パパもママもあんたはいい人で早苗おばさんは幸せだって言ってる。僕だってそう思いたいし、ぶち壊したくないもん。結婚したばっかりなのに、あんな他の女の人があんた宛に書いたメモなんて。
君があれを受け取ったのはいつだ。誰からもらった。
まさきくんはその事情を説明した。塚田さんは大げさなため息を漏らした。
君も大人になればわかると思うけど、結婚というのは大事業でね、いろいろと大変なんだ。
僕は早苗さんこそ僕の妻にふさわしい女性だと思っている。彼女に巡り得たことを感謝しているよ。
でもね、そこまでたどり着くまでただ座って待っていたわけじゃない。他の女性たちとも付き合った。それぐらいもう君だってわかるだろう。
そしてそんな女性たちの中に僕と早苗さんの幸せに嫉妬している人がいるんだ。君にこれを渡したのもそういう女性だよ。
嘘をつくなと僕は叫びたかった。 N って誰だ。約束とは何だ。
でも大丈夫、信じてくれ。僕は彼女とはもう関係ない。愛しているのは早苗さん一人だけだ。もちろん誰にも早苗さんに指一本触れさせない。誓うよ、約束する。だからこのことは忘れてくれないか。僕もこの名刺は燃やしてしまうから。いいね。
まさきくんは返事の代わりにこっくりした。その意味するところが僕にはわかる。一応わかったようなふりをしておくけど本気じゃないよという意味だ。その証拠にまさきくんは部屋を出るとしばらくの間そっと息を潜めて廊下に佇んでいた。僕は彼の上着の胸ポケットの中で彼の心臓の鼓動を聞いていた。と塚田さんの部屋の中で電話が鳴り始めた。まさきくんはさっと身を翻し何かの影に隠れた。塚田さんの部屋のドアが開き、一呼吸置いてバタンと閉まった。きっと廊下に誰もいないかどうか確かめたんだ。まさきくんはそっと引き返す。ドアに耳を当てたのだろう。体をドアにぴったりと寄せているので彼の聞いているものを僕も聞くことができた。
一体何を考えてるんだ。あのガキは早苗の甥っ子なんだぞ。ペラペラ喋られたらどうするつもりだったんだ。
沈黙。電話の相手も負けずに言い返しているのだろう。
N だ、あの女だ。
いいか、すべて順調に進んでるんだ。早苗は俺にベタボレだし、あいつの姉さんもその旦那も俺を気に入ってる。だから余計なことはするな。俺だって約束を忘れたわけじゃない。
バカ言え、俺が本気で惚れてるわけがないだろう。
俺の女はお前だけだよ。
僕はできるものなら震えたかった。まさき君はガタガタし始めていた。
それでそっちはどうなんだ。保険金さ、降りたのか。そうか、よし、いいぞ。いや、こっちはまだまだだ。結婚してすぐじゃいくらなんでも危なすぎるからな。でもそれで十分だった。まさき君は表へ走り出した。
まさき君が全てを打ち明けて、めでたしめでたし、そういうセリフを聞きたいですか。だとしたら僕はあなたをがっかりさせることになる。
まさき君は全てを打ち明けた。最初から最後まで。結婚式場の女の子と塚田さんの名刺、その裏に書かれていた言葉、それを入れた財布、つまり僕を盗まれたこと、それが戻ってきた経緯、そして塚田が N と電話で話していたこと。でも誰も信じてくれない。
もちろん最初はパパとママもびっくりした。話があんまり具体的なもので、その時点では作り話でこれだけのことを話せるもんじゃないとまで言った。でもダメなのだ。塚田和彦が出てくるとみんな言いくるめられてしまう。この腹黒い嘘つきは呼吸するように自然に出まかせを言うのだ。
ええ、まさき君は僕の店に遊びに来ましたよ。ゲームソフトを手に入れたからって店に来てくれたんです。泥棒なんかにあったはずがありませんよ。どうしてそんなことを言うのかな。
そうなると形勢が俄然不利になってくる。証拠がない。まさき君は話すことができるだけで何も証明することができないんだ。だから
この頃まさき気持ちが不安定だったしね。
テレビのサスペンスものに保険金殺人の話がよくあるしな。そういえばあいつが持っているゲームソフトの中にもそういう殺人事件を刑事が解決するというパターンのがあったぞ。少しファミコンもやめさせなきゃいかんな。
そして結論は一つ、立ち直るまでそっとしておいてあげましょうよ。
サナエさんが保険の契約をする日、まさき君は学校を休んだ。最後の手段だ。サナエさんに直に話そうというのだ。でもその試みは未然に塞がれてしまった。サナエさんがやってくるちょっと前にママはまさき君を連れ出して医者に連れて行ったのだ。歯医者さん。
本当ならもっと前に来てなきゃいけなかったんだから。今日はちゃんと予約を取っておきましたからね。
歯医者さんから逃げ出せる子供なんてまずいない。僕は家に残されてまさき君の部屋で時々聞こえてくる女性たちの声に注意を集中していた。
これで安心して旅行に行けるわ、とサナエさん。
でも気をつけなさいよ、外国は水が悪いから、とママが言う。
保険はね、ちゃんとかけている人にはそれが必要になることは起こらないものなんですよ、と遠山さんが笑う。
その週の週末からサナエさんは新婚旅行に旅立った。2週間後に帰ってくるまでまさき君の夜に安眠はなかった。
その週の週末、次。
結婚してすぐじゃ危なすぎるからな、危なすぎるからな。でも
帰国した二人を出迎えた時、まさき君がどんな目で塚田を見つめ、彼がどんな風に見返してきたのか僕にはわからない。
知るのも恐ろしい。
今のまさき君は一つの信念に動かされている。やるんだ、きっと見つける、必ず見つけ出せるぞという信念。まさき君からゲームソフトと僕を盗んだ連中を探し出すのだ。あいつらだってまだ中学生なんだし、そんなに遠くから来ていたはずはない。ああいうことをする奴らだから、また同じことをやるかもしれない。きっといつかは網にかかるはずだ。
あいつらを見つけることさえできればそれが証拠になる。あの N の署名のあった名刺の。そうすればまさき君が全くのでっち上げを喋っていると思い込んでいる大人たちも少しは考え直してくれるだろう。
今思えばまさき君の勘は正しかったんだ。塚田は恐ろしい人間だった。子供の目は鋭いから皮膚の下の頭蓋骨まで見通すことができる。とりわけそれが真っ黒なものであるならば。
だけど悔しいけれど、僕はまさき君のポケットの中で祈ることしかできない。頑張れまさき君、頑張ってくれ、間に合うように。
早苗さんが殺されてしまわないように。
以上。 はい。で、少年の財布の部分は終わりです。 N が誰なのかっていうのが出てないんで、まだねつながりがあるのかどうかっていうのがっていうか、まあ、どっかにつながるはずなんですけど、まだそんなにね見えてこないような、感じですけど、で、次、探偵の財布。今日はこれを読んだら終わりにします。曲変える？違うな。いや、これにしよう。この前と同じで、いきましょう。探偵の財布。そこを調査を？と私の探偵は聞いた。お願いしたいんです、と私の探偵の依頼人は答えた。私には馴染みのやりとりだ。この依頼人は女性だった。声の感じから押して年齢はまだ20代だろう。もしも彼女が美人なら、彼女がこの部屋の中にいる間だけは私の探偵の事務所にも美しいものが一つだけは存在しているということになる。私の探偵は今日は少し声が枯れている。昨夜は遅くまで事務所に残り、何か調べ物をしていたようだった。疲れているのかもしれない。私のことはどうやって知りました？誰かの紹介ですか？依頼人はすぐには答えなかった。嘘をつこうとしているのか、本当のことを言うと誰かに迷惑がかかるかなと考えているのか、それとも飛び込みです、と依頼人は答えた。表で看板を見て急に思い立って来てみたんです。私の探偵は小さく咳払いをした。勇敢ですね。依頼人は黙っている。それとも衝動的なのかな。私の探偵はそう言うと立ち上がったらしい。古い回転椅子がぎしりときしむ音がした。半年ほど前、ある破産会社の債権回収の事件を受け負ったとき、揃いの机と一緒に破産管財人からただ同然の値段で買ってきたものである。もともとはその破産会社の経営者が使っていたものだそうだから、縁起のいい代物ではない。しかし、私の探偵は縁起を担がない。探偵はそんなことはしないものだ。縁起担ぎや占いや宗教では解決できない問題を抱えた依頼人たちを相手にするのだから。お帰りなさい、と私の探偵は言った。出口はわかるでしょ。でも、帰りなさい。しかし依頼人には立ち上がる様子はなかった。引き受けていただけないんですか？小さな声だ。彼女の声はさっきからずっと小さく、時には聞き取りにくいほどだった。自分の話していることの内容を恥じているからであるかもしれない。それならなぜ私の話を聞いたんですか、と女は言った。私の探偵は苦笑した。しかし私はあなたの名前は聞かなかった。それが私の探偵の流儀なのである。最初に名前を言ってから要件を話す依頼人は信用する。相談の内容を話してしまっても契約するまで名前を言わない依頼人は相手にしない。と言ってもこの頃、過去2年の間はどちらの種類の依頼人も断ってしまうことが多かったのだが、私の探偵は言った。あなたの依頼の内容自体はありふれたものだ。そっちの壁際にキャビネットがあるでしょう。私自身数えてみたことはないが、かけてもいい。あの中に入っている事件記録の半数はあなたの依頼の件と同じ内容のものです。私の探偵は狭い事務所を横切り窓を開けたようだった。3階下の街路のざわめきが部屋の中に流れ込んできた。あなたがこの事務所を出て行ったと同時に、私はあなたのことなど忘れてしまいます。あなたの顔も声も、着ていた服のことも、あなたの話の内容も。ですから安心してお帰りなさい。依頼人はまだ動かない。
ただご主人に対する疑いを言葉にして私という探偵に話して聞かせたことについて、あなたが感じる後ろめたさだけはあなた自身で引き受けてもらわねばならない。依頼人は立ち上がったらしい。来客用のソファーのスプリングが鳴った。
意地悪なことをおっしゃるんですね。
探偵はみんな意地悪なものですよ。
嘘でもいいから話しただけで気が済んだでしょうとか、そういう悩みを抱えている奥さんは多いけれど、大抵は本人の誤解や思い込みで調べてみる必要なんかありませんよとか、そんな風に言ってくださってもいいじゃありませんか。どうせ断るのなら。
私はあなたのお守りをしているわけではない。あなたの友人でもない。
依頼人は足音を立てて歩いていった。扉を開ける音が聞こえる。この事務所のドアは開閉するたびに金具が擦れ合うような音を立てる。依頼人の足音が止まり声が聞こえた。
どうして引き受けてくれないんです？
私の探偵は答えた。
通りすがりに探偵事務所の看板を見たというだけでご主人の素行調査を思いつくような女性は信用できないからです。
依頼人はまたドアを鳴らした。出ていく様子ではないから、ぐっとドアにもたれて踏みとどまったのかもしれない。
一日考えて私の気が変わらなかったら、それなら引き受けてくださいます。
私の探偵は黙っているが、依頼人はじゃあ電話しますと言った。つまり私の探偵はうなずいたのだろう。
電話ではいけません。
なぜ？
優しいからです。もう一度ここへやってくるだけの気力を出すことを惜しんで、宅配ピザでも頼むように電話一本で済ますつもりでいるなら、3日と経たないうちに私を雇ったことを後悔しますよ。
依頼人はかすかに震える声で言った。
なんて意地悪なの。
そして彼女は出て行った。一人になっても私の探偵はしばらくの間椅子に戻ってこなかった。ややあって重い足音を立てて近づいてくると、私を入れてある引き出しを開けた。私の探偵はそのまましばらく動かなかった。やがて私を取り出すと、小銭をいくつか取って私を元の場所に戻し、引き出しを閉めた。私は引き出しの中の闇に包まれ、私の探偵がいつも私と一緒に入れておく大ぶりのペーパーナイフと古い手帳と並んで、部屋を出て行く私の探偵の足音を聞いていた。おそらく私が私の探偵のそばにやってきて以来、正確には二度目の禁煙の誓いを破るために絵画の自動販売機へと足を向けたのだろう。私の探偵は心を騒がせるような出来事にぶつかるとタバコを求めるのである。最初の禁煙の誓いが破られたのは、私の探偵が妻を亡くした時だった。今度は何があったのだろうと私は考えた。私は私の探偵の財布である。私は私の探偵の正確な年齢を知らない。声を聞き顔を見ている分には、おそらく40、40の坂に差し掛かったばかりの男であることは見当がつく。これまでの20代、30代の坂を相当苦労しながら登ってきた男であろうことも、いつも病み上がりのように見え、いつもかすかに口の端を下げている。その必要のある時でさえネクタイは緩めにしか締めたことがない。私を買い求め彼のそばに持ってきたのは彼の妻だった。彼女は私を買って間もなく不慮の事故で行った。その時から私の探偵はずっと一人で暮らし、一人で事務所を開いている。そばに誰もいない人間は年を取りはするものの、年を数えることはしない。誕生日を覚えていてくれる者がいないからだ。人は誰も自分のために年を取ったりしない。だから私の探偵は年を忘れ、私には彼の年齢を知る機会がない。私の探偵が数えているのは死んでからの年数である。妻が死んだ時、彼も死んだ。彼はもう2年も死んでいる。これからも死に続けるつもりでいる。私は死人の金を抱く財布なのだ。生き生きとした散々というものは私には無縁だった。彼がいつから探偵になったのかも私は知らない。私は彼の過去を知らない。それもまた彼の妻と一緒に死んでしまったのかもしれない。子供はいなかった。他に親兄弟らしいものに会ったこともない。
私の探偵は一人きりで館に入った彼の妻と同じように孤独に生きている。
私の探偵と私は彼を呼ぶ。彼は私を単なる彼の所有物だと思っているようだが、本当は彼が私のものなのだ。妻が亡くなった時、彼は彼女の思い出につながるものを全て処分してしまったが、私を捨てようとはしなかった。私は唯一生前の彼女の指が触れたことのある彼女の遺品だった。
それを私はめめしいとは思わない。彼を彼の妻が昔そう呼んでいたように呼ぶだけだ。私の探偵さんと。
夕方になって来客があった。私の探偵の数少ない友の一人である。私の探偵は彼を佐々木と呼んでいる。佐々木は私の探偵を河野と呼ぶ。二人がどの程度親しいのか私には測ることができない。時折一緒に飲む、話もする。佐々木の方が喋っていることが多い。彼の職業は新聞記者である。常に情報を出し入れすることが仕事なので、寡黙な男では務まらないのだろう。
佐々木は私の探偵の妻が亡くなった時、彼が一人にしてくれと言うまでそばを離れなかった。一人で大丈夫だと言っているうちは離れなかった。だから私は佐々木を信用することにしている。
空いてるな。
ドアを開けて入ってくると佐々木は言った。
これでよく事務所張っていられる。
張ってはいない、支えてるんだ。
かろうじてな。
大新聞のようにはいかない。佐々木は来客用のソファーに腰を据えた。
例の話考えてみたか。
私の探偵は返事をしない。
悪い話じゃないと思う。先方も乗り気だ。腕のいい調査員を欲しがってる。
ギーと椅子を鳴らしてから私の探偵は答えた。
今さら人に使われるくらいなら独立なんかしなかったよ。
ちょっと間を置いてから佐々木は言った。
あの当時と今とじゃ事情が違う。
世間の景気は今の方がいい。景気のいい時はこういう仕事は繁盛するんだ。
それぐらい俺だってわかる、と佐々木は笑った。
だが肝心のお前自身が変わっちまったじゃないか。あの頃はナディコさんがいた。今はいない。
ナディコとは私の探偵の妻の名前である。また椅子が鳴った。
おい、そろそろ立ち直れ、と佐々木が言う。
彼女が亡くなったのはお前のせいじゃない。
分かってるさ。
分かってない、口ばっかりだ。お前はまるでゾンビだ。だが近頃じゃゾンビはお笑いの種にしかならないぞ。
そう言って佐々木は黙り込んだ。彼は半月ほど前に私の探偵に就職の話を持ってきたのだった。かなり大手の保険調査事務所が人手を欲しがっているという。私には断定はできないが、佐々木の話を聞いた限りでは私の探偵は昔そこと同じような事務所で働いており、時期を見て独立しこの事務所を開いたものであるらしかった。
おい、と佐々木が言った。
なんだ。
忘れ物だ。
立ち上がってこちらへやってくる足音がする。
ソファーの足のところに落ちていたイヤリングだな。
佐々木の声がほんの少し和らいだ。
女か。
私の探偵はそっけなく答えた。
依頼人だ。
ソファーのそばにイヤリングを落としていく依頼人か。
そうだよ。興奮していたから落としたことに気がつかなかったんだろう。
興奮してた。
怒っていたんだ。依頼を断ったからな。
またか、
と佐々木は太い息を吐いた。
お前仕事する気がないんだな。
佐々木がソファーの方へ戻っていくのだろう。足音がする。
そう断ってばかりじゃ今にどうにもならなくなるぞ。だから勤めろと言ってるんだ。給料取りになれば嫌でも働く。
お前のように
何とでも言えよ、と佐々木は笑う。
なんで断ったんだ。女の持ち込んでくる事件ならそう面倒なものじゃないだろうに。
かなり長い間私の探偵は口をつぐんでいた。佐々木はこんなことに慣れているのだろう。返事が来るのを待っている。
ナギコに似ていた、
と私の探偵は答えた。佐々木のため息が聞こえた。
驚いた。よく似てるんで。
あ、違うわ。驚いた。よく似てるんで、もちろん若い頃のナギ子にだが。少し口調を変えて佐々木は言った。彼女イヤリングを取りに来るかな。それ安物じゃないぞ。来ないな、あの様子じゃ。着ているものにも金がかかっていたし、それをうまく着こなしていた。一丁らを引っ張り出してきたんじゃない。金持ちだ。このイヤリングと同じようなやつを、あと一ダースは持ってるだろう。イヤリングを両方なくしたなら諦める。片方だけなら探し回る。それが女だ。そう言って佐々木は立ち上がった。飲みに行こう。いい店を見つけたんだ。そして、それしまっておけよ。彼女は取りに来る。私の探偵は笑った。かけてもいい。来るものか。だが彼女はやってきた。翌日の午後のことである。ノックの音が聞こえ、私の探偵がどうぞと言うとドアがきしんだ。そして彼女の声が聞こえてきた。引き受けていただけますか？私の探偵はしばらく椅子から動かなかった。彼女を見つめているのだろう。私は引き出しの暗闇の中で亡くなったナギ子の顔を思い浮かべ、若い頃の彼女によく似た、よく似た女性が私の探偵に負けまいと顎を引き、唇を結んで立っている様子を思い浮かべようとした。私の探偵は少し椅子をきしませた。それから咳をした。風邪ですね、と彼女は言った。昨日も声が枯れていましたもの。季節外れだと思うが。いいえ、今流行ってるんです。悪性の喉から来る風邪が。放っておくと高い熱が出ますよ。老いの通っている学校でもそれで学級閉鎖になったクラスがあるくらいです。少し間を置いて彼女は続けた。入ってもいいですか？私の探偵は諦めたように息を一つ吐いてから言った。どうぞ。ただし。
ただし？
風がうつるかもしれませんよ。依頼人の名前は塚田早苗といった。27歳。夫の塚田和彦は36歳でレストランの経営者であるという。二人は結婚してまだ2ヶ月しか経っていなかった。都心に近い住宅地のマンションに住んでいるという。ご主人の様子がおかしいと思い始めたのはいつ頃のことです？私の探偵は早苗の向かいに腰を下ろしているのだろう。声が少し、狭い事務所だからほんの少しだが遠くなった。
おかしいって言っても。
じゃあ言い換えましょう。他に女がいるんじゃないかと思ったのはいつからです？早苗は力なく笑った。
意地悪な言い方だわ。
昨日はあなたご自身がこういう言い方をされたんですよ。ため息の気配。
わかりました、いいです。他に女がいると気がついたのは結婚式の3日後でした。
私の探偵は黙った。
びっくりされないんですか？
早苗は不満そうだった。私の探偵が黙っているのは別段驚いて言葉をなくしたからではなく、何か書き留めてでもいるからだったのだろう。3日後ならマシな方です。私の扱った依頼の中では結婚披露宴をやっている間中同じホテルの客室に愛人を待たせていたというケースもありましたよ。それで気がついたというのは具体的な証拠をつかんだんですか？早苗の声が小さくなった。
電話をかけていました、女に。
結婚式の3日後に？
はい、6月の27日です。
自宅で？
いえ、彼の経営しているレストランのオフィスからでした。
そのレストランの名はジュヌビエーブ、麻布にある。その日早苗は友人と会う約束があり南青山まで出てきたので、夫の仕事場に顔を出してびっくりさせようと思ったのだという。
子供みたいですけど足音を立てないように気をつけてオフィスのドアの前まで行きました。そしたら彼の声が聞こえてきて、電話だなと思ったので済むまで廊下で待っていようと思ったんです。
で、話の内容を聞いた。
ええ。
私の探偵はまた咳をした。オフィスは彼専用の？
そうです。
一人で経営してるんですか？
いえ、共同経営です。畑中さんという方と二人で。いえ、共同経営だと聞かされていました。
どういうことです？
実際には夫は全然資金を出していないんです。そういう意味ではジュヌビエーブは畑中さん一人のものでした。夫はただ共同経営だと言ってるだけです。
なぜそれを知りました？
土地と建物の登記簿を見たんです。両方とも畑中さんだけの名義でした。それを担保にしてお金を借りているので、ずらりと抵当権者の名前も並んでましたけど、それは全部金融機関ばかりです。主人の名前はありませんでした。
ジュヌビエーブは会社組織を取ってますか？
ええ。
ご主人は取締役？
そうです。
あなたは？
いえ、私は関係ありません。
私の探偵は少し考えるように間を置いてから言った。土地と建物の名義だけじゃ何とも言えませんよ。違う形で資金を出したのかもしれない。あるいは極端な話、能力だけで貢献してきたのかもしれない。畑中氏のブレーンとしてね。
それは分かっています。
早苗はそう言い、まだ何か言いたそうな気配をさせている。私の探偵も彼女が続けるのを待っているようだった。
でも私には畑中さんが主人を信頼しているようには思えないんです。
私の探偵は咳をした。これは空咳だった。話を戻しましょう。ご主人の電話の件です。どんなことを言ってました？
早苗は言いにくそうだった。
愛してるのはお前だけだよ、分かってるだろうと。
それから？
時間を作って会いに行くからとも。
それで？こういう話は注文を取るウェイトレスのように事務的に聞いた方がいいのだ。
早苗は気がついていない。だが用心するに越したことはないと言いました。
それだけ？
電話を切るときまた愛してるよと言いました。
ややあって、私の探偵は少しばかり軽い口調で言った。しかし相手が女性であるという証拠はないですね。早苗もその質問の言外の意味は理解したようだった。
主人は正常です。夫婦生活はちゃんとありますから。
それに
電話を切るとき正確にはこう言ったんです。愛してるよのりこと。
私の探偵の声が鋭くなった。のりこという名前に心当たりは？
ありません。
一人も？比較的よくある名前ですよ。
一人だけ私の友達にいますけど、先月結婚したばかりです。お店のウェイトレスや主人の友達関係でも私が知ることのできる範囲内にはのりこという女性は見当たりません。
早苗はその他にもいくつか補足説明をした。頻繁に自宅に無言電話がかかってくること、塚田和彦が一週間に一度ぐらい帰宅が遅くなること、彼女の使っている色合いとは違う口紅が和彦のワイシャツの襟元についていたことがあること、
つい最近ははっきり女性の声で和彦さんいますかという電話がありました。
早苗の声に疲労の色が混じり始めた。
昼間ですから彼は店の方にいます。そう答えるとその女性は、そうで、あなたが早苗ねと言いました。
それで？
私が相手の名前を尋ねると今にわかるわと言って切れてしまいました。
私の探偵は強い口調になった。確かにあなたが早苗ねと言ったんですね。早苗さんとか奥さんじゃなくて。
間違いありません。呼び捨てでした。それが一昨日のことなんです。だから私ここへ飛び込んで。
早苗は黙ってしまった。ややあって小さく言った。
本当は実家に帰ろうかと思って外に出たんです。でも心配をかけるのが嫌で、駅の名前も見ないで降りてぐるぐる歩いて、気がついたらこのビルの前に立ってました。それで看板を見つけて、偶然ですけどここで探偵事務所の看板を見たことに意味があるような気がして。
私の探偵の声がこれまでで一番柔らかな響きを帯びた。ほとんど優しいと言っていいほどに。これまでのことをどなたかに話しましたか？家族や友達に。
サナエは首を横に振ったらしい。私の探偵は誰にもと聞いた。
ええ、誰にも言ってません。
よく一人で抱え込んでいられましたね。サナエは意外なことを言った。
怖かったんです。
かなり長い間、事務所の中は静まり返っていた。時折エアコンが息切れしながら冷気を吐き出す音がしているだけだ。
怖かったんですと早苗は繰り返す。主人が怖いんです。
語尾がちょっと震えた。
最初のうちはこんなこと信じたくないと思って勤めて忘れようとしてました。あんなにはっきりと彼が電話で話していたことを聞いたのに。バカみたいですけど信じたくなかったんです。
私の探偵は静かに言った。
バカみたいだとは思いませんね。だけどそれじゃあすまなくなって。
きっかけは何です？早苗は声を励まして続けた。
新婚旅行です。先月の初めに10日間サイパンへ行きました。結婚してすぐには彼が休暇を取ることができないっていうので少し遅くなったんです。
それ自体はよくあることですよ。
サイパンで私たち一緒にスキューバダイビングをしました。彼相当のベテランで指導員の真似もできます。でも私はまだ始めたばかりで耳抜きが下手で。耳抜きってわかります？
自分でやったことはないが知識としては。水圧で鼓膜がへこむのを防ぐんでしょ。口を閉じて息を吐いて。
ええ、そうです。そうしないと耳に水が入って方向感覚が狂うことがあるんです。自分では浮かび上がっているつもりなのに実際にはどんどん深い方へ潜っていってたり。
耳抜きが下手だというサナエはサイパンの海で潜っているときに実際にその状態に陥ったのだという。
私パニックを起こしてしまいました。頭がフラフラしてどうしていいか体のコントロールが効かないんです。それですぐそばに潜っていた彼に手で合図して助けてほしいと知らせました。何度も何度も。でも
今度は私の探偵はサナエを促さなかった。私にも彼女の不規則な息遣いを聞くことができた。思い出し語ることがパニックを再現しているのだ。
彼私を見ているのに手を貸してくれなかった。助けようとしてくれなかったんです。じっと見ているだけ。じっと観察するみたいに。
結局近くにいた別のダイバーがサナエを助け船までリードしてくれたという。そして後から上がってきた和彦は彼女がそんな状態にあったとは全く気づかなかったと言った。
ごめんごめんと何度も謝って私を抱きかかえて撫でたりさすったりしました。でも私は彼の言葉を信じられなかった。海の中で私が死にそうになっているのを見つめていた彼の姿が忘れられないんです。
サナエは身震いしているに違いない。
思い過ごしだって何度も思おうとしてきました。でもダメなんです。
大きく息を吐いてから私の探偵は聞いた。サイパンでご主人はあなたを殺そうとした。わざと見殺しにしようとした。そう思ってるんですね。心の内の不安を他人の声ではっきりと言葉にして問いかけられ、サナエは泣き始めているようだった。
そうです。それにその時だけじゃありません。あれ以来ずっと私見張られてるような気がする。機会を待たれてるような気がするんです。振り向くと彼が私を怖い顔で見つめていて、私と目が合うと慌てて笑ったりするんです。
あえぐように息を吸い込んで、
あれからも何度か潜りに行こうって誘われました。結婚前には二人でよくあちこちに行ってたんです。でも今はもうとてもそんな気にはなれません。
しかし裁判でのこと以外は具体的に危険な目には遭ってないんでしょ。ダイビング以外の日常生活でも。早苗はおののくようなため息を漏らした。
ええ、今はまだだけどずっとビクビクし続けてきました。一昨日の女からの電話で私もう糸が切れたみたいになってしまって。
私の探偵は黙っている。ことは素行調査のような単純なものではなくなりそうだった。
いいですか、話を整理しましょう、と私の探偵は言った。
あなたはご主人に愛人がいるのではないかと疑っている。
そうですね。
え、そうです。
そして彼があなたを見殺しにしようとしたことがあると思っている。
見殺しにされたんです。他のダイバーがいなかったら私は死んでたわ。
私の探偵は早苗の興奮した口調に動じなかった。
この二つをつなげてあなたは考えている。夫には他に女がいる。で、あなたが邪魔なのであなたを殺そうとしている。
そうですか。
早苗はきっぱり答えた。
間違いありません。
じゃあ彼はなぜ結婚したんでしょうね、あなたと。まだ新婚2ヶ月じゃないですか。
小さくしゃくり上げてから早苗は言った。
私結婚してすぐに生命保険に入りました。
沈黙。
病死なら5000万円、事故死だと売却保証の1億円、受取人は夫です。
私の探偵は慎重だった。
彼があなたに保険に入れと言ったんですか。
涙に曇った声で早苗は答えた。
違います。
ではあなたが自発的に入った。
早苗はしゃくり上げているだけで答えない。私の探偵は少し声を大きくした。
あなたが進んで入ったんですか。
そうです。
爆発的な大きな声だった。早苗は明らかに取り乱していた。言葉が洪水のように溢れ出てきた。
彼にそんな風に仕向けられたんです。何もかもそう、全部そうだわ。誰でもどんな人でも彼に丸め込まれてしまうんです。私の身内だってみんな騙されてる。私が何を言ったってきっと信じてくれません。夫がまことしやかに早苗は疲れてるんだなんて言って、みんなそれで納得して誰も私の言葉になんか耳を貸してくれやしない。
最後の方はほとんど叫び声に近かった。早苗は本格的に泣き出し、彼女の苦しそうな声だけが事務所の中に満ちた。私の探偵は声も出さず身動きする気配もしない。
早苗が落ち着きを取り戻し、とりあえず静かになると私の探偵はゆっくりと言った。
誰にも相談したことがないというのは嘘ですね。多分早苗はうなずいているのだろう。
誰も信じてくれないから探偵なんかを雇おうとしたわけだ。
早苗は鼻が詰まったような声で言った。
探偵さんなら私の話を聞いた後で病院へ行きなさい、ストレスでノイローゼ気味なんだよなんて言わないと思ったから。
言いませんよ。ちゃんと調べてあなたの疑いに根拠がないとわかるまではね。
早苗はかすかにありがとうと言った。そして哀願するような声で、私が長く忘れることのできなくなる声でこう付け加えた。
彼に私を殺させないで、どうぞお願いです。
私の探偵は1週間塚田和彦をぴったりとマークした。当然のことながら私は私の探偵と行動を共にした。したが、彼が何を見どういう報告を書いているのかは私にはわからない。尾行は無言の行であるから、聞こえるのは街の音、そして車のエンジンのうなりだけである。それ以外に私の探偵がしたことは、佐々木につてをたどって塚田和彦の前科を洗ってくれるように頼んだことだけだった。
まあそれはお安い御用だがな、と佐々木は言った。
就職の件はどうする。
願い下げだ、と私の探偵は答えた。
曖昧に答えを濁すのではなくきっぱりと。だが佐々木は喜んでいるように私には見えた。
どうした、少しばかり生き返ったような感じだな。膝から下ぐらいまで血の巡りが戻ったが。
私の探偵は笑った。
さあな、わからんよ。俺にもわからん。被害妄想の依頼人に振り回されているだけの話かもしれないんだ。
だがそうじゃない可能性もある。
半々だな。
だが深夜など事務所で一人になった時の私の探偵の様子から察すると、半々だと考えているとは思えない。部屋中を行ったり来たりして歩き回っている。時々髪をめくる音も聞こえてくる。これほどピリピリしている彼を見るのは久しぶりのことだ。
明日は早苗に第1回目の報告を渡すという夜に私の探偵は佐々木と会った。
塚田和彦、前科はないなと佐々木は言った。ただ3年前に一度運転免許停止処分を受けている。飲酒運転でスピード違反だ。
私の探偵は記録のようなものでも読んでいるのだろう。パラパラというような音が聞こえる。
塚田と早苗が結婚する前に早苗の姉夫婦が主にジュヌビエーブの経営状態と塚田個人の経営状態について調査事務所に頼んで調べてるんだがね。
何か出たのか？
いや、そこには何も不審な点はないんだ。その調査報告書には早苗も目を通している。俺も見せてもらったんだが、それによると早苗が言っていた通り、塚田和彦はジュヌビエーブに一切金を出していない。彼は文字通り頭で参加しているだけであるという。
そもそも畑中は塚田が昔勤めていたイベント会社の顧客だったんだよ。これがまた怪しげな会社だったようなんだが、それはともかくとして、その会社にいる間に塚田は畑中をうまく丸め込んで共同経営者に収まったということなんだな。
嫌な野郎だと佐々木が顔をしかめた。
口がうまいんだろうな。
頭はいいんだ、確かにな。今現在も塚田はがっちりと畑中を捕まえている。実際塚田がジュヌビエーブの経営に関わるようになってから店のイメージが垢抜けたということはあるようだよ。
売り上げも上がっているし。
私の探偵はちょっと苦笑した。
ただ塚田はこの程度の店の経営者として一生終わるつもりはないらしい。もっと手を広げてでかいことをやりたいんだろう。ジュヌビエーブの従業員たちは始終そういう大風呂敷を広げて話を聞かせているようだ。
従業員たちにはね。で、次、佐々木の目つきが鋭くなった。
それにはまとまった資金がいるな。
そのために妻を殺して保険金をということは考えられる。だが私の探偵はそれには答えず、また何かをパラパラめくる音をさせてからこう言った。
俺も早苗夫人の許可をもらって塚田さんの家族関係なんかを調べ直してみたんだがね。
それで
転籍したりして分かりにくくしてあるんだが、奴は初婚じゃなかった。
なんだって？
私の探偵は顔を上げゆっくりと言った。やつは過去に一度結婚して一年足らずで離婚してるんだ。
早苗夫人はそれを知らない。
しかし調査の過程でその事実が上がってこなかったというわけじゃあるまい。
俺が調べたらすぐ分かったことだ。前の調査員だってそうだっただろうさ。
じゃあ、
佐々木の声が険しくなった。
もみ消しか？
多分な、と私の探偵は言った。
塚田に丸め込まれたんだろう。
離婚歴ありか。非常に初歩的な欺瞞だが。
佐々木はピーと口笛を鳴らした。
早苗夫人の予感が当たってるような気がしてきた。
こればかりは何とも言えないよ。
で、尾行の方は？
何も出ないな。まだ1週間だ。今のところ和彦は伝書鳩だよ。貧困法制だ。女にも電話をかけていない。
やっぱり浮気なんて早苗の妄想じゃないのか？
わからん。
私の探偵はため息を漏らした。
わからん。ただ塚田の態度を見ているとどうもこっちが探っていることを気づいているような感じがするんだ。時々道を歩いていて出し抜けに振り向いたりしてな。
お前それほど尾行が下手だったかな？
いや、早苗が調査を頼んだことを彼に悟られたのかもしれない。
佐々木はははーと言った。
となると塚田としては自重するはずだ。手っ取り早く盗聴をかけてみようかと思ったんだが、向こうが用心しているとなると意味がない。ほとぼりが冷めるまで少し放っておくよ。それより塚田の前妻から話を聞きたい。
早苗夫人は大丈夫か？万が一全部が彼女の妄想でなかった場合には大変なことになりかねない。
私の探偵はボソリと言った。
そうだな。
ご主人に悟られていませんか？
早苗がやってきた時、私の探偵はまずそう尋ねた。
あなたを雇ったことを？
ええ。
彼女は答える前に二度ほどあのと言った。
私たちのことでちょっと人に相談したとは言いました。
彼女にしては妙に歯切れの悪い言い方だった。私の探偵は落胆したとしてもそれを口に出しては言わなかった。
でご主人は
誰に相談したのかを知りたがりましたけど教えませんでした。君はこの頃疲れ気味でちょっとイライラしているようだったから人と話すことで気が楽になるかもしれないけどねなんて言って、それからは目に見えて優しくなりました。
サナエの口調がやや辛辣になった。
特にそばに私たち以外の第三者がいる時なんかとっても優しいわ。
私の探偵はこの一週間の成果を話し、和彦の過去に離婚歴があることを説明した。サナエはショックを受けたようだったが、取り乱しはしなかった。
言っておきますが、これはご主人の浮気の証拠ではありませんからね。彼があなたにこのことに関して嘘をついていたというだけのことです。
そして嘘をついたのは本当のことを告げたらあなたに去られてしまうと思ったからかもしれないんです。あなたを失いたくないから嘘をついたというだけのことかもしれない。いいですね。
分かってます
と早苗は答えた。
これからどうなさいます？
彼の前妻に会ってみるつもりです。ただこの除籍謄本に書いてある彼女の結婚前の本籍地を見ると北海道ですからね。そこから逆戻りして現住所を探し出すのはちょっと骨が折れるかもしれない。
椅子を縮ませて体を乗り出したようだ。
今のところご主人は自重しているようです。少なくとも女性と会おうとはしていない。多分あなたが人に相談したと言ったからでしょうが。
ええ、わかります。
私の探偵は慎重に言葉を選んだ。
あなたがおっしゃるように彼があなたの命を狙っているという可能性も捨てきれませんから、身辺には注意してください。少し実家へ帰られたらいかがです？里帰りだと言えば変じゃないでしょう。
そうします。実は先週の週末も一晩泊めてもらったんです。実家といっても両親はもう亡くなっていますから姉夫婦の家なんですけど。
そこで早苗は思い出したように実はと言った。
甥が姉の子がやっぱり私と同じように感じているらしいんです。
塚田さんを危険だと。
ええ、はっきりそれと聞いてみたことはないんですけれど、私が泊まりに行くとなんだかとてもほっとしたような顔をするんです。そして帰る時にはまるで二度と会えないかもしれないみたいな辛そうな目で私を見ます。時々取ってつけたみたいに、早苗おばさん道を渡る時は車に気をつけてねなんて言ったりするし。
おいごさんはいくつです？
12歳です。小学校の6年生。
私の探偵は考え込んでいるようだ。それを察したのか、早苗は言葉を足した。
あの子に私の妄想が映ってるのかもしれないけれど。
私の探偵は苦笑した。
そこまで分かっているなら何も言いませんよ。
そして笑いを引っ込めると、これから一週間ばかりの間、こちらから緊急に連絡を取りたい場合は、どこへ電話すればいいでしょう。
実家に、相馬しか、と名乗っていただけません？かかりつけのところなんです。予約受付をしている事務員さんが男の人で、以前にも電話をもらったことがありますと言って、早苗は番号を教えた。
まああまり考えすぎないで気楽になさっていることです。
私の探偵がそう言うと早苗は小さくつぶやいた。
姉も同じことを言いました。
あなたが逆の立場でもそう言うだろうとは思いませんか？
サナエはやっと少しだけ笑った。
そうですね。まだ何も具体的な証拠が見つかったわけじゃないもの。主人が女と電話で話していたことも、スキューバーでのことも、私の思い過ごしや幻覚かもしれませんものね。
そう、その可能性も捨てきれません、と私の探偵は言った。ただし、幻覚や妄想じゃないという可能性もある。だから、なるべく一人きりにはならないことです。
早苗が帰る時になって、私の探偵はそうだ忘れてましたと言った。
最初にここへ来た時、イヤリングを落としていかれましたよ。
確かにそれは早苗のものだった。だが彼女は受け取らなかった。
それ預かっておいていただけませんか。
なぜです。
意味はないんです。ただの演技担ぎ。全てがきちんと型がついて私に心の平和が戻ったら、そしたら返してください。笑いながらそのイヤリングを返してもらえるような結末を私待ってますから。
寂しそうに笑って、
たとえそのイヤリングをはめて精神科のお医者様のところへ通うという結末でもいいから。
私の探偵は承知した。
私の母がね、と早苗は独り言のように言い始めた。結婚の10周年記念に父にイヤリングを買ってもらったことがあったんです。これよりももっとずっと安物ですけど、一応本物のダイヤが入っていました。初めてそれをつけて外出するとき、母は一緒に行く姉と私にイヤリングは落ちてなくならないように見張っていてねと頼んできました。私は4歳、姉が9歳でした。
私の探偵は黙っている。
姉は私に言いました。早苗、あんたは下を見ていなさい。お姉ちゃんは上を見ているから。私たち姉妹、母のイヤリングの見張りをして外出の間中バカみたいにそうやってくっついて歩いていったんです。少し間を置いてからちょっと笑う。おかしいでしょ。でも母がそのイヤリングを大事にしてることが分かっていたから、私たち真剣だったんです。
いい話ですよ。
私には夫にもらったもので、それほど大切なものなんか何もないんです。
私の探偵は穏やかに言った。まだ結婚して2ヶ月ですよ。
2ヶ月の新婚なのにです。違います。
私の探偵は答えなかった。早苗は言った。
見てください、私の格好。夫は私を着飾らせてくれます。本当の懐具合は私には教えてくれませんけど、お金は随分あるみたいに見えます。欲しいなんて一言も言ってないのに何でも買ってくれるわ。
早苗はドアを開けた。ドアがきしんだ。
これ見てください、私の左手の薬指。指輪をしてるでしょ。
早苗は左手をかざしているらしい。
これね、主人から贈られた結婚指輪じゃないんです。今度のことがちゃんと決着がつくまで、私あの人からもらったものを身につけたくなくて。だけど結婚指輪を外したままにしておくと、あの人どうして外しているんだってすごくうるさく尋ねるし、だから昔就職して最初のお給料で買った古い指輪を引っ張り出して代わりにはめてるんです。こうして外面だけちゃんとしておけば、和彦さんは、あの人は指輪が違ってることになんか気づきもしないんですよ。
私の探偵は彼女を送り出してドアを閉めながら言った。お姉さんのそばにいてリラックスしてゆっくりお休みなさい。サナエが去った後、私の探偵は椅子に座り込んでじっとしていた。時々足を組み替えるだけで長い間考え込んでいた。翌週早々に私の探偵は北海道に向かった。当然私も彼と同行した。一人の人間の生活記録を遡っていくというのは、ただただ根仕事である。塚田和彦の前妻の居所を探る作業はその見本のようなものだった。私の探偵はよく歩いた。よく人と話した。頼み込むような口調のこともあれば、高飛車に出ている時もある。北海道にはいくつか知り合いのいる探偵社や調査事務所もあるようで、そこに頼んで書類を取り寄せてもらうこともした。週の中ほどに一旦東京に戻り、そこから早苗に電話を入れた。彼女は無事で元気であるという。夫の様子にも変わったところはないという。私の探偵はまだそのまま実家にいた方がいいと勧めて電話を切った。塚田和彦の前妻の居所が分かったのはその週の金曜日のことだった。だが私の探偵は彼女に会うことはできなかった。なぜなら彼女は死んでいたから。女の名は太田逸子。太田の姓は塚田と結婚する前からの旧姓だ。つまり彼と離婚してから彼女は再婚しなかったのである。私の探偵は彼女の父親と会うことができた。しわがれた元気のない声を出す老人だった。子供に先立たれると皆こんな風になるのかもしれなかった。
お嬢さんは塚田さんと結婚して1年足らずで別れられていますね。いつこと塚田和彦も結婚したのは東京で、生活も向こうで送っていた。いつこは彼と離婚してから北海道に帰ってきたのである。
和彦に他に女がおったからですよ。
いつこの父は唾を吐くようにして言った。私の探偵が最初に塚田和彦について調べていると言った時から非常に協力的だったが、和彦の名前を口に出す時は汚らわしいというとでも言うの、汚らわしいとでも言うかのように攻撃的な口調になった。
和彦は自分が調べられていることを感づいておるようですよ。
というと？
昨日電話をよこしました。猫なで声で僕のことを探りに人が行くと思うから、あまりあることないことを喋らないでくれと。
私の探偵はしばし絶句していた。私も驚いた。だが納得できないでもなかった。
また早苗だ。彼女が喋ったのだろう。
こういう依頼人はいるのである。言わずにはいられないという衝動に負けてしまうタイプだ。
ちゃんと調べてるのよ。分かってるの。人に頼んで元の奥さんにも会いに行ってもらうわ。だから隠したって無駄だし、もう嘘をついてもダメよ。
私の探偵は何とか気を取り直し聞いた。あなたはその塚田さんの女をご存知ですか？
詳しい身元は知りません。ただ当時和彦はその女のことをノリコと呼んどりました。
私の探偵の肩がピクリと動いた。ワイシャツの胸ポケットの中にいる私にもそれが感じ取れた。
顔はわかりますか？
いつこと話し合いに東京へ行った時、その女の写真を見せられましたから覚えています。いつことその女とは勤め先で一緒だったんですよ。女を不幸にした女の顔だ、忘れません。それに
いつこの父親の口調が激しさを増した。
腹の立つことに去年の11月、娘が亡くなった時に葬式にやってきよったんです。お定祭に香典なんか包んで。
いつこさんはなぜ亡くなったんです？
事故です
と残された父親は答えた。その言葉を発することで受ける苦痛をできるだけ短くしようとしているかのように早口になっていた。
いや、殺人です。ひき逃げでしたからな。夜道を歩いていて引かれたんです。
犯人は
捕まりませんでした。
吐き出すような口調だった。
ひどい話です。いつこの体はボロボロで、着ていたコートのボタンまで取れてしまっていました。
私の探偵はしばらくの間考え込んでいたが、やがて言いにくそうに口を開いた。お手元にそのノリコという女性の写真はもうないでしょうね。父親はことしたゴンゲに答えた。
写真はないが、ビデオならあります。
は？
いつこの葬儀の模様を業者が写したのです。それに、のりこも写っとりました。
いつこの父親の行為で、私の探偵はその場でビデオを見ることができた。
この女です。
と父親は、のりこを指して教えている。
おかしいな、
と私の探偵は言った。
どこかで見た覚えのある顔なんですかね。あなたの知り合いですかな。
いや、そういう意味じゃなしに、テレビか雑誌の写真か何かで、最近彼女の顔をそういう形で目にされたことはありませんか。
父親はないと答えた。私はテレビも雑誌も新聞もよう見んのです。いつこが死んで以来ね。嫌なニュースは自分のことだけでたくさんだ。
私の探偵はいつこの父親からビデオを借り受け家を出た。すぐタクシーに乗り込み、この辺に大きな図書館は？
ありますよ、駅の近くに。
私の探偵が図書館へと運ばれて行く間、かけっぱなしのタクシーのカーラジオから空港で東京行きの旅客機が離陸に失敗し、乗客二十数人が重軽傷を負ったというニュースが流れていた。図書館で私の探偵はたくさんの新聞をめくり、雑誌を閲覧した。そして30分ぐらいしてからうなるような声を出した。
なんてこった。
そして急ぎ足で出ていく。電話をかける。相手が出ないのか激しい音を立てて受話器を置く。またかける。今度はつながった。
佐々木か、ちょっと今やってることを全部放り出して俺の頼みを聞いてくれ。住所を教えるから塚田早苗の実家へ行ってみてほしいんだ。彼女電話に出ないんだ。無事でいるかどうか確かめて俺が戻るまで見張ってほしい。え？
佐々木が何かを言っている。それを遮るように私の探偵も言った。
塚田和彦の愛人ののり子が誰だか分かったんだ。彼女は実在している。いいか、よく聞いてくれ。森本のり子のことなんだよ。
佐々木はまた何か言う。
そうだ、あの森本のり子だ。去年の暮れ、旦那の森本隆一が殺されて、一度は彼女も取り調べを受けている。あののり子だよ。旦那が死んで8000万円の保険金を受け取った女だ。間違いない。俺もテレビに映った彼女の顔を散々見せられた。だから見覚えがあったんだ。あの事件、犯人はまだ捕まってないな。そして森本のり子には男関係の噂があった。そうだな。
受話器の向こうで佐々木のがなる声が私にも聞こえた。
すぐこっちへ戻ってこい。
だが東京へ戻った私の探偵を待っていたのは、塚田早苗が行方不明になったという知らせだった。早苗の死体は翌々日の夜、羽田空港近くの倉庫の駐車場に捨てられているのが発見された。撲殺だった。何者かに鈍器のようなものでめちゃめちゃに頭を殴られているという。腕時計やハンドバッグの中身には手をつけられていなかったから、無論物取りの仕業ではない。ただ奇妙なことに、彼女の左手の薬指から結婚指輪が。早苗が私の探偵に話していた限りでは、結婚指輪に見せかけていただけのものだが、抜き取られ持ち去られていた。彼女の姉の話によると、早苗は一昨日、つまり私の探偵がのり子の正体を知ったその日、私の探偵が彼女に連絡を入れるほんの少し前に別の誰かに電話で呼び出されたのだという。
妹はちょっと頼み事をした相手が北海道の空港であった事故に巻き込まれて大怪我をしたらしいと言いました。
その人当分入院しなきゃならないらしいの。でも私にすぐ渡したい資料があるとかで。
早苗どうするの？
電話をくれたのはその人の仕事仲間なの。代わりに持ってきてくれるって言うから羽田まで取りに行ってくるわ。
そしてそれっきりだったんです。
やられたな、と佐々木は言った。私の探偵の事務所である。二人して頭を抱えている光景が見えるようだった。
利用されたんだ。お前さんの動きは筒抜けだったようだから。
そう言ってから佐々木は口調を柔らげた。
早苗夫人がそんな風にベラベラ喋っていたとは思えなかったよな。
予想してなきゃいけなかった、と私の探偵はつぶやいた。
しかし敵は素早いな。抜け目ない。いくらお前が北海道にいることを掴んでいたとしても、空港で起きた突発事故を利用して早苗夫人を呼び出すとは。
早苗はどの辺から私の探偵について和彦に話していたんだろう。ひょっとすると私の探偵を雇ってすぐに打ち明けていたのかもしれない。
調べてもらってるわ。
それなら和彦の方で逆に早苗をつけて、のり子につけさせて、この事務所を突き止めることも造作なかっただろう。きっとそうだったのだ。
早苗を責めることはできまい。彼女は怖がっていた。夫に自分にも味方がいるのだとは言わずにはいられなかったのだろう。だから私だってそうやすやすと殺されたりしないわよと。だが和彦とのり子は彼女よりも役者が上だった。
それにしても危ない綱渡りだな。
向こうも焦ってたんだ。
早苗夫人殺しについて和彦にはアリバイがあるよ。畑中と伊豆に行ってたんだ、一泊でな。
そう言ってわずかに佐々木は慰めるような口調になった。だが警察も今度はそう簡単には引き下がるまい。状況証拠に過ぎないが、彼と森本のり子が愛人関係に、共犯関係にあるという線が見えてきたからな。
森本隆一殺しでどうしても発見できなかったのり子の男が和彦だと分かったわけだからな。
そうだ、捜査は進むぞ。
だが確証はないんだ。二人ができてたって、それぞれの夫と妻を殺し合ったなんて証拠はこれっばかしもないんだぞ。
今はまだな。
沈黙が落ちた。
お前は手を引くのか？
私の探偵は吐き捨てた。
冗談じゃない。
一人になってから私の探偵は立ち上がり、恐ろしく力を入れて自分の椅子を蹴り飛ばした。それから引き出しを開け、少し思案してから早苗が残していったイヤリングを私の中の小さなポケットに入れた。私は預かったよ、私の探偵、早苗の探偵。以上、これで探偵の財布終了で、次回は目撃者の財布から行きたいというふうに思います。はい。というわけで、とにかくガンガンガンガン繋がっていってるんで、こっからまあどうなるのやらですね。次目撃者の財布行って、次さらにその次が死者の財布ですから、どうなるやらです。はい。で、ジーターレース読みずっとやってなかったんで一気にもう読んじゃうんでね。240かな。おっちゃんの少年声は割とレアな気がすると。つか別に少年声ってできないしね。おっちゃんじゃないしね。別に自分はそういう風な声を出せる人じゃないので、なるべく変えてるぞっていう雰囲気だけわかれば雰囲気だけ伝わって、一応声をなんつうのかな、違う人なんだなと、 A じゃないな、 B だなっていうのが分かってくれれば、だからほとんどもう誰だか誰だか分かんない場合もあるしね、男2人だったりするとね。で、241、おっちわっちゃちょんって、もうだから分かんない、何言ってるか全然、文字化けしてないのよ、読めねえもんだって。で、242、いっちゃん元気と、うるさい、いっちゃんじゃない、いっちゃんじゃないんだ、やめてくれっていう、はい、まあ元気ではありますけど。で、243、おっちゃんせっかくのボーナスだし、あれしようぜと。あれって何せっかくのボーナスだしって、しかもおっちゃんじゃねえし。で、244、続きがすげえ気になると。はい、気になります。はい。とりあえず、淡々と。でもね、全部がね、これぐらいの長さ、一つ一つが、ページ数で言えば40ページぐらいで進んでるので、やりやすいといえばやりやすい。40数ページずつだったりとか、まあ、もう3、40ページぐらいで行くので、そう、区切りやすいんだよね。これはいいね。やりやすいです。そう、財布の視点ですからね。で、245、俺の財布にもあんなことやこんなこと見られてるのかな。もう変態扱いだよと。ダメじゃねえかって、見られてんだ。変態扱いか、何を聞かれてるんだ。まあ、自分の財布はね、ずっと何か喋ってやがるなっていうのしか聞こえてこないんですけど、はい、変態かよ、変態なんだ。あー、ダメだな。つか自分の財布はね、そろそろね、買い替えなきゃと思ってね、新しい財布を、注文しましたね。さすがに結構自分の場合はずーっとそういうのは使い込む方なので、ほとんど買えないんですけど、だから相当使ってました今回の財布。でも財布って大体どれぐらいで買えるもんなんだろう。だってこれ買ってからね、多分ね、めちゃめちゃ前に買ったから、1、2、3、多分8年9年ぐらいは、9年は余裕だよな。9年ぐらいは多分同じ財布かもしんない。それぐらい、ずっと使ってましたね。はい。で、この辺で終わりにしましょう。
ですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあボーナスだしあれしようぜのあれがなんだかわかんないんで何とも言えないんですけども、はい。とりあえず次回は、目撃者の財布というところから、行きたいというふうに思います。でその次の死者の財布も読めたら読みたいなというふうに思います。わかりませんけどいけるかどうかね。もしあれだったら一つでやめちゃうし、いけそうだったらそっちも行って、しまおうかなというふうに思っております。でですね246。何買ったの？もちろん蛇側のイエローだよね、と。蛇側のイエロー。蛇側のイエロー。これは、全然合わねえ。財布買ったんだけどさ、つって出してくるのが、蛇側のイエローだったらやばいね。なんだっけな、あのね、価格コムのね、売れ筋ランキングのね、1位のね、ブルガリのやつ、嘘。でも真面目に一番最初それ買ってやろうかなと思ったんだけど、ねえ、丈夫で、まあ値段こんなもんでも別にいいかと思って、それ買おうかなと思ったら、売り切れだったのかな、確かな、これかなんかで、で一旦やめて、でどうしようかなとかいろいろ考えて、で適当に、選んでみました。はい。で247、財布10年くらい使ってるけど破れてきたと。そうだから自分のも破れてきたんですよ、あの小銭入れんところが、あの小銭がジャラジャラって入ってる部分が、あのさすがに多分ね、それだけやっぱりね、何度も何度もね、ぶつかって擦れてとかそういう風になると、ガッチリいっちゃったんだろうね、多分ね、もうね、さすがに10年分の、摩擦で、いっちゃったみたいですね。財布で検索すれば価格コム出てくると思うよ。価格コム、財布小物ってやつで出てくる。で、なんつうの、ブランドで絞るか、だから、ベルサーチ、エルメス、カルティエ、グッチ、クリスチャンディオール、クロエ、コーチ、シャネルとか、プラダとか、ブルガリ、ルイ・ヴィトンとか、そういうので分けるか、すべてのメーカーで行くかっていうんで、満足度ランキングとか、売れ筋ランキング、注目ランキングっていうのが載ってんですわ。で248が、価格って財布まで売ってんのかと。トマトとかも売ってんのかなと。トマトは売ってねえかもしんないけど。つうか、ここだっていろんなもん売ってるよ。別にファッション、時計っていうので、時計とかもね、そういうの。だって基本的にだって、葬儀の値段とかもあるでしょ、ここ。葬儀関連ね。冠婚葬祭みたいなのもあるよね。あ、そうだよね。葬儀プラン比較っていうのもあるもん。で、資格スクールっていうのもあるし、企業向け IT 製品っていうのもあるし、ペット、インテリア、フード、ドリンク、本、CD、で、あと生命保険と損害保険、で、マネー、証券会社、ローンとか、楽器、グルメ、レストラン、新築マンション、宿、ホテル、予約、国内外、海外の宿泊予約、為替の FX、で、映画情報とかもそういうのもありますからね。映画情報は映画情報がただの。ここ、大抵いろんなもんほとんどありますからね、カバーしてるから、トマトはない。フードってとこで、まあちょっと特別なトマトは売ってるかもしれないけど。で249、財布ってどこに売ってるんだと。え、財布ってどこに売ってるんだ、その価格コムでどこかってことなのかな。うん、売れ筋ランキング1位のやつでマジで行こうと思ったんだけどな。28,500円でブルガリの別にやつだったらまあいいかなと思って、で特になんか、あの自分ね、派手なやつは別に好きじゃないから、あのなんていうの、ブルガリのっていうのがわからないブルガリの財布みたいな感じだったから、いやこれだったらいいなと思って、なんか、ね、主張してるやつは嫌いなんでだからそういう風なのにしようかなと思ったら、あ、いいやこっちにしようって、もっと別のにしました。で、250、小銭のファスナーの横が破れてきたと。出た、だからそういう風になってくるんだってね、やっぱ摩擦で。 そう。で、251、そんだけあってなんでトマトがないんだよって怒ってんだけど、怒ってもしょうがないんだ。俺に怒られても困るんだけど。カカッコムに怒ればいいじゃん。じゃあ、カカッコムのこれ誰かに。うん。なんでトマトがねえんだよつって、怒ればいいじゃん。トマトあんのかな。じゃあ、キーワード検索で、ホーム戻ってトマトって検索してみるわ。じゃあ、トマト。別のトマト出てきそうだけど。トマト、トマトでかかるかな。色でトマト、トマトレ、あ、カリカリプチラスクのトマト&チーズ風味8枚入りとかがウサギのおやつって書いてある。で、トマトアドベンチャー、トマトアドベンチャー、任天堂2002年1月25日、ジャンルロールプレイングって書いてある。あと、ご褒美トマトとささみおやつサプリメント、あとはうま味角切りチキンとトマト入りウェットタイプ、あとアタックオブザキラートマト、これ映画だろ、これなんかキラートマトって聞いたことがある。で、恋するトマト、邦画、まともな普通、本当に欲しいトマトがないよ。トマト、トマトカゴメとか、トマト食塩無添加、トマト5キロっていうので検索できるよ。トマト5キロあるよ。桃太郎トマト5キロ、あ、違う、5キロじゃない、 1.5 キロ、819円。ほら、あんじゃん、トマトあるよ。で、252番、ポッケにジャラジャラでいいじゃんって書いたんだけど、ポッケにジャラジャラじゃ困るべよ。だってどうか、ポッケにジャラジャラは困るだろう。だって仕事行く時とかジャラジャラジャラジャラして。で、253番、いや店でと。ああ、その財布ってどこに売ってんのって。ああ、その店でだとね、そうやってブランドもんとこ行く。普通にでもどこでも売ってそうな感じはするけどね。別に安くても何でもいいっていうんだったらスーパーにでももう売ってそうな感じはするし、財布売り場ありそうだしね。で、紳士服とかそういうとこ売ってるとこでも財布とかありそうな感じするしね。10年も買ってないとどういう店に売ってるのか分かんなくね。うん、だから分かんないからネットで、うん、で、そっちの方が、なんかいろいろ調べられるかなと思って、見てみたっていうのがあるけど。で、254番、トマトは現在取り扱いしておりませんが、2009年よりトマホークミサイルは販売開始いたしますと。トマホークミサイルすんげえ高えよ。価格コムとかで見なくても別に、あと1点か2点、ってか、店なのそれ。店じゃないと思うよ。てか、トマトケチャップとか、ハインツのトマトケチャップ420円で売ってたりするよ。スパゲティーニ 2.5kg& トマトケチャップ300円、入札1件。これヤフーオークションが PR で載ってら、これグランドイタリアスゴカーサビカンテ 690g、 1.5kg 分の新鮮な完熟トマトを使用しております。レッドペッパーとイエローペッパーなスパイシーなフレーバーですと。これで、赤っていう名前の 1.5 キロのトマト。お、高っ。トマト 1.5 キロで2000円もすんだけど、これ。だってさっきの桃太郎トマトが同じやつで819円だぞ。で、熊本県松永農園のミニトマトのが 1.5 キロで2300円もすら。あ、もっとだ。土佐マホロバトマト生産者限定商品っていうので 1.5 キロで22から23玉で 25% オフしてんのに5600円もするぞ。これトマトじゃねえぞ、これ。もうほとんどトマトってレベルじゃねえな、これ。だって 25% オフで5600円ってことは何それ、もう8000円くらいするってこと。それトマト？フルーツトマト？そんな高いの？で、お取り寄せグルメ、品プ会フルーツ産地直送1年間分全12回配送、毎月1回お届け、代引き付加6万3000円。6万3000円、12回分で5000円ぐらいか。あ、まあ普通か。なるほど。トマト簡易浴槽っていうのがあるんですけど、ゆったり2、15万5400円。
意味がわからない。トマト簡易浴槽ってなんだろう。トマトシャワーイスって書いてある。どういう意味だろう。31,290円。昔懐かしい味トマト 1.5kg 1050円。トマトベリーっていうのがあるな。山形県産ベリー、ストレート果汁桃太郎のトマトジュース840円。1リットルだけで、1リットルで840円。あれそんなすんので、255番、パソコンメーカーのブランドは腐るほど言えるけど、財布メーカー、財布なんかのメーカーは一個も言えませんと。メーカーっていうかブランド。今さっき言ったやつでいいんじゃないの。で、256、お茶そんなにトマト好きだったっけと。いや今だからトマトっていうか、トマトのとこし、トマトっていうかトマトのとこ見ただけですからね。別に嫌いでも好きでも嫌いでもないですよ、普通に食えるっていう、だけです。はい、よくわかんねえよ。はい、で、257、トマトスレになるぞこれって書いてあるけど、ならないならない、もういいもんだ。価格もいろいろありますからね。生命保険とか損害保険とかあるのが、それで生命保険で見たらどういう風なの出るんだろう。はあ、何歳かっていうのを出して、性別も出して並び順を選択、商品名プラン名順、月払い保険料順、普通死亡高度障害順、災害死亡高度障害順検索するってやると、まあ保険金額、保険期間、振込期間っていうのいろいろありますね。でそれぞれの会社別にアリコのアフラックとかなんかいろんなのでそれで分かれてる、まあ素晴らしい。ここ行っときゃ、でエアコンランキングとかあるね。特撮ランキングっていうのは、特撮ランキング、そんな絞り方もしてんだ、なるほどね。てかいろんなの結構ここ見るとあるんだね。価格コムマガジン、iPhone とかね、新型パソコンを知って選んで買おうとか、ね、でその下の方だと、秋葉原のホビー、PC パーツ、お得情報、グルメなどの最新情報が分かると。秋葉原でグルメなんか、なんかそんなあんのとかありますね。搭載マザー発売、ギガバイトトータルコータラーとか、ホビー、PC パーツ、コラムとかなんかいろいろ書いてあります。はい、結構あるんだね、いろいろここね。あんまりそんなに、なんすの、もう入り込んだところのページ見ちゃうから、あんまりトップページとかそんなにじーっとは見たことないけど。で、258番、試しに受取人を俺にして1億円くらいかけてみようぜと。試しにってレベルじゃねえね。はい。ちょっと気になったんで、ビールを見てみたいな。な、ビールね。夏だ、ビールだ、ビアガーデンだっていうか、なんかビール飲む人が減ってるっていうのでやってましたね。若い者がビールを飲まなくなってきてるみたいので、昔みたいにとりあえずビールっていう言葉がだんだん通用しなくなってきたみたいな。とりあえずビールっていう人はおっさん軍団で、そのなんていうの、別にみんながみんなじゃないけど、若い人がそのなんていうのかな、いきなりカクテル行ったりとか、いきなり梅サワーでみたいなとか行ったりとかする。梅サワーは適当に今行ってみたけど、いきなりそっち行くんだみたいなやつに行っちゃうっていうね。実際に自分もそういう知り合いと飲んだりしても、いきなりビール行くっていう人ばかりではないから、まああれなんですけどね。で、259、価格コムで何か珍味買うかと。
珍味ね、いいかもしれない。真面目に買おうか。ちょっと探してみようか。で、260。マザボ買ったんなら、土日は新 PC で配信と。できればそうしたい。でも、わかんないよ。わかりません。でも新 PC で配信したところでやるのこれなんだけどね。だから、まだ、やらなくても大丈夫。何か別のことをしようとした時には、あれだけど。で、261。せっかくだからもう一個マザボ買おうぜと。だからせっかくだからっていうのはね、もうね、デスクリムゾンじゃないんですからね。別に、いらないですよ。もう一個マザボどうして買うんだよ。いらねえよ、もう。十分だよ。で、262。いきなりウーロン茶ですと。この、だから、いきなりウーロン茶、だこれはね、この方が男だとしたら、ちょっと周りなんか、あいおいみたいな言う人出てこない？そうでもないかな？今はそうでもないかな？なんていうの？そういう風な人いないのかな？はじめは違うんじゃないの？みたいな言う人。そんな人はいないか。うん。まあね、飲めない人に飲めって言ってもしょうがないから。まあ、そこはね、別に、自分の場合だと、あんまり、自分も別に飲みがそんなに、好きな方ではないので、別に。だって家でそんな別にのガーって飲むわけじゃないし。だから、酒を楽しむというよりも、自分の場合は、喋ってる方が、っていうのがあるから、一緒に飯食って喋って、で、その時にまあ酒も入ればっていうところぐらいしか、だから、ないから、自分の場合は全然ウーロン茶だろうがなんだろうが別にいいんですけどね。でもなんか周りに言われないかなというのはなんかあるんですけどね。で、263、じゃあ今のうちにボイチェン堪能しておかないとねと。堪能するってそんなねえ、別にだって入れられんもんだって。そっちはっきり言ってそっちのパソコンに移ったら今入れてるサウンドカードはそっちに全部移しちゃいますから、ボイチェン機能はできるはずなんですけど。で、264、味噌カツのアイスみたいのは売ってないのと。いらない。てかそれは珍味じゃない、それは下手物だよそれ。で、265、せっかくのボーナスだし秘密結社作ろうぜと。ボーナスどうなってんだよ、結社作れるぐらい。てか秘密じゃねえそれ。秘密結社って書いてあるやつって大抵秘密じゃないですから。で、266。はぁ、オレンジジュースだろうと。オレンジジュースはちょっとやばくね？いきなり。俺それさ。てか266はこれ男の方これ。俺男だったらちょっと、せめてウーロン茶ぐらいの方がいいんだけど。オレンジジュースだとちょっとがっかりなんですけど、自分は。いくらさ、そういう風なのあっても。俺ウーロン茶とかにしてくんねっていう。オレンジジュース行くの最初から。ちょっとそれはな、それはな、オレンジジュースマジできついな、それはな。それはちょっと周りの反応ちょっと見たいですけどね。じゃあ俺オレンジジュースって言った時にってなんねん。とりあえずビールの人つって、はいみたいな手を挙げて、でじゃあ、他の人で、僕は、なんとか、なんとか何とかってやって、で俺オレンジジュースつったら、うえーってなんない、ならないのかな。男だったらなんか言われそうだけどな。で267、俺提督かショッカーねと。なんだそのトップかボトムかみたいなやつは。なんだよその提督かショッカーって。ショッカーっていうか戦闘員ってこと。戦闘すんだ秘密結社。完全に、ね、仮面ライダーの世界に入ってますけど、秘密結社イコール何かね、悪いことを企んでいるそのあれだっていう風にしなきゃいけないのかな。別に秘密結社つったっていいことしてたっていいんだよね別にね。提督かショッカーかよ、何なんだそのポジション。なんでその二択なんだかわかんない。じゃあ俺社長か用務員さんねみたいなやつだもんな。で268、じゃあコーラにするわと。あー、まあコーラか、まあ、コーラいいんじゃねえコーラで。でも周りから何も言われないのかなこの方は。その266、268多分同一人物だと思うんですけど、うん、または262の人とかね。
何も言われたりしたことはないのかね。ウーロン茶は別にあんま言わないかな。その周りがもう飲めない、もうそんな強くない人だっていうのを知ってるんだとしたら全然突っ込むことはないし、初めて会った人でそういう風なところで何か突っ込む人は出てくるかも知れないけどね。で、269、じゃあオープンな結社でもいいよ。なんで結社じゃなきゃいけないんだか分かんないですけど、じゃあてかどうやったらボーナスで結社が開けるんでしょうか。何かカカコムに何か秘密結社売ってるんでしょうかね。で269じゃなくて270、映画かなんかでカウンターでミルク頼むのあったよねと。あ、なんかそういうゆったりっていう形でその見れるところっていうのはあったと思う。そういう席があって、でミルク頼むのかどうかは知らないけど、なんかいろいろまあそうやってゆったりしながらどうぞみたいなやつは、あったと思いますけどね。で271、今の時代はミルクだったのかと。ミルクはどうなの、それも。ミルクはどうなので、キーワード検索でチンミって言ってみる。チンミっていうかフードって言っちゃいのかな。燃える辛さ夏の激辛フード特集がありますよ。あとお中元特集。でもお中元特集ねしても最近減ってきてんじゃないかな。個人情報保護法でですね、全然住所が分かりません。いろんな人たちの、そういうのがあってですね、お中元とかお歳暮とかないですね。しませんし来ませんしですね。で JT うなぎのぼり480ミリ、ボトルが24本入りって、これ何、うなぎのぼりっていうドリンクはこれ何、これ、うなぎの栄養素と国産うなぎエキス配合、栄養補給炭酸飲料うなぎのぼり、うまいのこれは。これは大丈夫、 100g あたり 50kcal のエネルギー、ってことはこれが 480ml だから、すごい高くない、この栄養補給って書いてあるけど、エネルギーってそんなあれなのか、これうなぎエキスが入っていて、まあ原材料のトップに加糖ブドウ糖液糖が入ってるからあれなんですけど、でも2番目にうなぎエキスが入ってるってことは結構うなぎエキス入ってんな、これな、ってことで、ほとんど砂糖かなこれ。うん、糖分かな。で272、今年もイサム君からのお中元を楽しみにしておるよと。しとるるよって書いてるんですけど、誰ですか社長、はい、今年もって去年送ってませんけども。で273、カカッコムの財布高すぎ、ニートにこれを買えというのかと。はぁ、あ、じゃあいらねえんじゃね。財布高すぎって、だってあれだもん、見てみ、だってブランドのあれだぜ、財布だから、普通にスーパーとかそのね、百貨店とかそういうところで売ってるやつでいいんじゃね。それでも財布はまあそこそこしっかりしたもんだったらやっぱりそこそこするんじゃないの。でも1万はしないよね。5000円ぐらい、5000円もしないか。3000円ぐらいで買えるのかな。で274、とりあえず試しにいろいろ買ってみようよと。いろいろとか無理だし、どう考えても注目のキーワードっていうので、今キーワード検索のところに出てって動くんですよ。これがデスソースって何、タバスコ以上の辛さと刺激の超激辛ホットソース、デスソースって言ってる時点でもうさ、やめといた方がいいぞって。タバスコ以上の辛さ、ハラペーニョをたっぷり使った激辛ホットソースのデスソース、薄めて使うか数滴ずつお使いください。いらねえよこんなの。デスソースって書いて、サドンデスソースって書いてあるよ。なんなんだよそんな名前にしてんだよ。中二病みたいな名前になってるよ、デスソース。はい、またピンポピンポ、結構ピンポピンポになりますね。ほんと困ったもんですよ。
デスソースなんと、おい、おい、デスソース食おうぜって、つけようぜつってね、すげえデス、もうデスクリムゾン系だよな、ほんとにな。で、275がデスソースとドラゴンペッパー頼もうぜと。なんだドラゴンペッパーっつうの。ドラゴンペッパー、名前がやべえよ、両方とも中二病だとか。ドラゴンペッパーは激辛の唐辛子にオレガノやケシの実を加えることで、自家栽培のバジル、ミントなどのハーブの香味とプチプチと食感を楽しめますよ。特にピザ、パスタには最適ですと。ドラゴンペッパーとデスソースを買って、ピザ買ってきて、そこにちょろちょろってやると、もう、舌がちぎれるっていうぐらい、舌が破けるぐらいの、で、276が、デビルズハニーってのもあるよと。デビルズハニーね。もうなんか全部中二病のなんか、技名みたいな。デビルズハニー、デビルなんとかってなんかつけそうなんだよな、中二病って。デビルズハニー、アカシア蜂蜜に世界で最も辛いと言われるハバネロを丁寧に漬け込みましたと。蜂蜜の甘さの後にハバネロの激辛が口内に広がり、今までに体験したことのない新感覚の調味料。自分はね、別に辛いのそんなに嫌いじゃないんですけど、あまりにもね、味がわかんなくなるぐらい辛いの好きじゃないです。なんか何のために辛くしてんの。なんか炒めつけてるだけなんだもんなって。それじゃあなんかうまさとしての辛みからね、ずれてる感じがするんですよね。だちょっと辛くて、それがなんつうの、うまさのまだ入んないから、入ってるんだ、離れてないんだったらいいんだけど、だってもうドラゴンペッパーとかさ、デスソースなんて言ってるやつをつけてる食った場合にはさ、もうただ辛いだけでさ、もう味とかどうでもいいっていうね、感じがするでしょ。で、277がデスソース舐めながら朗読しようぜと。あだだだだだだだってずっとね、連打になっちゃうから無理。あだあだだだだだだだだあだだだだだっていう、もうケンシロウの飛行疲れちゃった人みたいになっちゃうから絶対無理だ。で、278、朗読後は暴君ハバネロお風呂用でリラックスタイムですねと。暴君ハバネロお風呂用って何？そんなのあんの？本当に何、体中の皮膚のこの汗腺に入ってくるこのハバネロが本当にありあんの？め、暴君ハバネロお風呂用 50g だって。入浴料が登場しましたとか。レパゲルマニウム、レパゲルマニウム、毒ダメエキス、唐辛子エキス、カッコンエキスを配合した入浴剤、硫黄の香りを発するブラックソルト、オーストラリア産クリスタル塩のとか書いてある。あ、ゲルマニウム、あ、これはね、これはどうなの。ほとばしる、ほとばしる暴君の熱い汗って書いてあるよ。どうなの？それはどうなの？暴君ハバネロお風呂用、ほとばしる暴君の熱い汗、脅威のゲルマ風呂で大変なことにって書いてあるけど、せっかくゆっくりするところで大変なことに、嫌なんだけど、すごい。大丈夫これ。これもしかしてさ、だってさ、今自分すごい汗かくわけですよ、すごいね。こんだけ暑いとこで仕事をそうやってね、してね。で、どうしても やっぱり若干肌やられるわけですよ。自分肌敏感な方なんで、まあ結構やられるわけですけども。で、やられて、で、そこで、暴君ハバネロのね、そう、ゆっくりしたいところで、暴君ハバネロのところで、チャポンって入った時に、もう悲鳴ですよ、多分。おそらく悲鳴でしょう。もう地獄の便所でしょ、どう考えても。溶岩クラスだよ、だって。無理だっつーの、多分。おそらくやべえと思うわ。で、279番、おっちゃん、牛の日にうなぎ食ったの？と。え、土用の牛の日ってまだでしょ？ん、牛の日、土用の牛の日でしょ？土用の牛の日にうなぎ来るようには頼んでますよ、ネットで。もう3回ぐらい
の頼んでて、また頼みましたけど、なんていうの、そう。でもね、そこそこ、まあまあでも自分家族分を買うんで、それが高いのか安いのか、でもうなぎだからな。で、うなぎで、送料無料でもね、うなぎだからな。で、国産だと国産っていうのかよくわかんないけど、一応その、老舗の、うなぎ屋さんでいろいろやってくれたやつが来ますけど、5人、4人前ぐらいだと7、8000するようなやつが来ますね。でもあのうなぎだけじゃなくて他のもついてくるんだと思ったけど、肝水とか、あ、今回肝水ないのかな。だからそういうのついて7、8000するようなやつが来ますね。土用の丑の日。でも土用の丑の日だと確か8月のあれ、いくんちだっけな。あの、平日だから、その前の前の、8月3日かなんかに来るように確か、あ、してたと思う。2日か3日。で、281、1回飛んじゃうけど、7月24じゃないんですか、牛の日っていうので、282、あ、24日だけだと思ったら8月5日にもあるのかと。で、自分は8月5日の方のこと言ってる。あの、24日は逆に知りませんでした。はい。で、そっちの方です。で、だから、その8月5日のとこに合わせるっていうか、まあそこの、まあ正確に、ね、土用の丑の日じゃなくなりますけど、まあいいじゃんっていうね、そこで食わなきゃいけない、別に何か決まりがあるわけじゃないから、まあそこに合わせて、その週ぐらいのとこでなんか食いましょうよという形で、あの、頼んではいる。うん、そこのはね、マジでうまい。あの、うなぎ嫌いな人でも食えるうなぎなぐらいうまい。なんていうの、うなぎ自分もあんまり、好きじゃなかったんですけど、ちっちゃい頃とか、なんかね、泥臭い感じが、ダメだったんですよね。だからどうしてうなぎをうまいうまいって食うのか、分かんなくてっていう感じだ人だったんですけど、自分は。でもそれを一回頼んでみて食ってみたら、なるほどねっていう、これだったらうまいわ絶対っていう、うん、これだったらうなぎうまいっていうのがよくわかるっていうようなやつで、うん、それはね、良かったです。はい。だからまた頼んでんですけど。で、戻って、280で、敏感肌、肌敏感とか何女の子みたいなこと言ってるの？と。自分はね、肌はすごい敏感なんで、だから、汗かくとすぐね、肌が痛むんですよ。はい。肌がすぐ痛んじゃう。肌弱いんですよね、自分ね。やつがこれ、本当ですよ、ね。女の子みたいなこと言ってんのじゃなくて、本当ですよ。汗かいたらね、そこはね、やられてくんですよ。自分肌弱いですから、敏感肌ですから、で、283番で、24はアイスの日だったもんね、と。知らないです。てか、なんで7月24はアイスの日なんですか？その歴史の上で何か、日本でアイスが生まれたっていうか、その、なんかで始まった、31が始まったんですか？わかんないけど、アイスの日だったもんねってハテナで聞かれても、自分はよくわからないんですけど、あ、そうなんですか、なるほど。で、284、そこまで言われると食ってみたくなる、ホームページとかあるのってあるんですけど、ホームページ、まあ、まあ、自分別に宣伝、するっていうか、別に本当にうまいから、まあ、値段はちょっとあれですよ、言っとくけど、知りませんよ、高いって思うか安いって思うかは。とりあえず自分が頼んだところについて、言うだけですからね。それは知りませんよ。はい。ちょっと待てよ。あれはどこだっけな。とりあえずね、浜松のあっちの方だったと思うんだけど、確か老舗の、なんていうお店だっけな。いろいろちょっとまたメールがすんげえ来てんだ、これ。なんかいろんなところで買ってるから、いろんなところからさ、別にさ、もうやめてくれっつってんのにさ、来るんだよね。ここでいいのかな。ちょっと待ってよ。ちゃう。あ、ここでいいのかな。
うなぎの浜名湖山吹ってところかな。ちょっと待って一回ちょっと確認してみる。あ、ここだ、ここちょっと待ってよ、今アドレス貼りますわ。はい、ここでございます。貼りました、286番に貼りました。ここです。ですね、浜名湖山吹というところの、ところです。でここでなんつうの、普通に白焼きとか、蒲焼き、肝水、佃煮もあったかな。なんかね全部うまいんだわここ。外れなかったもん、普通にうまかったっすもん。白焼きを普通にわさび醤油で食ったりとかしましたけど、自分はここは全然、失敗がなかったっていう感じなんで、で今その土用の牛の日のね、土用の二の牛って書いてあるね、二の牛らしいですよ。でなんつうの、なんつうのかな、例えばそのそれに合わせてみたいなやつで長蒲焼き3本プラス肝焼きセットとかですね、まあそういうやつを買うんですね、たまに。うん、で285、心は乙女だもんと。乙女じゃないけど、はい、いやーでもこれマジでね、ここねうまかったよ、ほんとうまかった。うん、だからもう普通に3回目で、だからここはもう外れがないから大丈夫だろうっていうんで行くような感じだもん。で肝水も悪くなかったから、そうなんかいろいろねセットみたいになってるやつ買った方がいいかもしんないし、蒲焼きみたいなところでのみを買ってもいいし、そううまいよ。普通になんだか回し物みたいなんで。で287、また夜中にうまそうな話だよーって書いたんですけど、知りません、もう別に振られたから言っただけですから、知りません。ぜひまあ、とにかくねいくつか、まあ自分は最近ちょっと離れてるんですけど、最近はちょっと別のところで少し金を使ってるんですけど、それまで全国のうまいものをネットで頼んでみるっていうのを毎週毎週どっかしらのが来るっていうのをですね、数ヶ月続けてましたんで、まあ、いろんなところ、まあ、自分が食いたいなと思ったやつをいろいろ頼んでみて、でそうするとだんだんそのあここだったら間違いねえってとこが出てくるわけですよ。そのここだったらリピートしてもいいなっていう、うん、でそのいつも行ってたハンバーグのところとかカニのところとか、あとはなんだスイーツ、過去笑いですけど、スイーツじゃないですけど、あれスイーツって言われてんのかな、あれ生クリーム大福とかね。そういう、のを、うん、はまあ間違いねえと、問題ねえかなっていう、うん、リピートしても別にいいなっていうやつで、いろいろと。その中でうなぎがそういうような形でありますね、はい。で、無駄にまた喋りました。もうこれだけの時間あったらはっきり言ってもう一つ読めたと思うんですけども、またですねダベってですね余計な話を付け加えてですね、雰囲気ぶち壊してまた、はい、すいません。で、288、じゃあ今度は毎週全国の名車を買おうと、桁が変わってるんですけど、名車なんですか、ミニカーみたいなので買うんですか、まあ、いらないんですけど別に自分は。自分はいりませんけども、はい。てか毎週別にね、飯だったら消化されてなくなってくる、それ別に増えてくからな、別にな、それな。しかも全国の名車って、全国に名車ってよくわかんねえしね、名酒とかだったらまだ言うのわかるけど、お酒ね、 で289無駄じゃないって書いてあって走ってるんですけど、ああありがとうございます、はい、無駄じゃないですか、また全然違う話しちゃいますけど、最近見たやつで、これまたニコニコの話なんですけども、非常に笑ったやつで、これすげえなっていうのは、今でもランキング乗っかってるかな、早打ちのね、ガンマンの動画があるやつがあって、音が1回しか聞こえないんだけど2発撃ってるみたいなぐらい速い人なんですけど、その人の早打ちが速すぎて面白い。それがね見ちゃうね、うん、あとねアサシンクリードっていう名前 のパソコンゲームがあるんですけど、あるらしいんですけど、でそれを配信してる方が配信っていうかちょこちょこ動画配信その、ね出してる方がいるんですけど、それも見てて非常に面白いですね。アサシンクリードっていうので、まあ、アサシン、主人公アサシンなんですけど、で、いろんな人の暗殺をしたりとか、まあ、そういうのね、いろいろやる人なんですけど、その動画を出してる人のね、は声を出さないんですけど、字幕を出していくんですけど、で、その人、英語版のやつをやってるんですけど、ちゃんと英語がわかる方みたいで、ちゃんとその、英語の、役をきちんと載せて、かつその自分の、意見とかなんかいろいろ感想みたいなのを字幕で出したりしてやってる人なんですけど、結構面白い、ゲーム自体も見てて面白いし綺麗だしね、なかなかあれは面白いなと思った。あと自分モンスターファームっていうのをやったことがないんですけど、モンスターファームの2ってやつを配信してる人がいて、でなんか、まあ、やったことないから自分は本当にただ見てるだけであれなんですけど、その種族がいっぱいあるんですね。そのなんか、まあ、そのゲームはモンスター育ててで、戦わせ、まあ、刀剣のねモンスター版みたいなやつですかわかんないけど、それ出してその戦わせてで、勝ったら賞金をつって、それでまあいろいろ餌をあげたり特訓したりして、強くしていってね、っていうやつなんですけど、で種族がいっぱいあるんですけど、その種族の全種族で、なんかトップレベルに全種族トップレベルに持っていくみたいので、今回はなんとか編です、今回はなんとか編ですみたいので開けてる方が いるんですけど、なんか非常になんか育て方がうまいみたいで、なんかまあ何でも勝ってくんですけどなんか見てて面白かったですね。自分でやろうっていうところまではいかないんだけど、でなんかそれの動画の影響なのかものすごいなんか売れてて、市場の方でなんか何百本かなんか売れてるみたいで、やっぱこれすげえなと思って、それ見てやりてえっていう人が買ってるのが何百本もそんな買いたくなるぐらいの効果があるんだと思って、ね、それはね、うん、自分見ててもつまんなくないから全部見ちゃいましたけどねそういうのはねなかなかで、あとね全部見ちゃったのはゴルゴ13の動画があるんですけど、ゴルゴ13ってなんか今アニメでやってるんですかね、でもそれは自分見たことないんですけど、そうじゃなくて動く漫画っていうのかな、なんていうのかな、静止画でその漫画のコマを使ってそこにカラーで塗ってあって、ただ声優さんがそれに声を当ててるだけなんですけど、非常にその見せ方がなんか上手くて、でなんか雰囲気があって非常に面白いっていうやつがあるんですよ。なんて書いてあったかな、見る漫画って書いてあった、あ違う、見る漫画じゃそのまんまだもんな、なんだっけな、なんかそういう風なので、ゴルゴ13のが何話かアップされてるんですけど、ゴルゴ面白いっていう感じでね、てかゴルゴすげえそして面白いっていうので、あれも全部見ちゃいましたね。アップされてるのが6話分ぐらいアップされてたかな、 あるんですけど、それもね非常に見てて面白かったですね。ルームナンバー69とかは結構一番初めに見て面白いなと思ったやつでしたね。その他だ、それで刺激受けて他のも全部見ちゃったんですけど、それはなかなか良かったですね。もし良かったら見てみたらと思いますけど、ゴルゴ13ですね、うんなるほどね、これ面白いわと思って、ただ漫画のコマにカラー塗って声を声優さんが当ててるだけの、まあ若干そのコマを動かしたり
動かすというか、そのカメラをぐーって動かしたりとか、ズームしたりとか、いろんなそういう手法は使ってるんだけど、基本その止まってる絵を使ってそうやってやってて、なかなか面白かったですね。それはなかなか、ああなるほどね、別に動かなくてもそういう風な手法でこんだけ面白いんだっていうのがよく分かりましたけどね。なんか余計な動き回るやつとかなんか変なことするよりも、普通にそうやって見せるだけでも十分面白いやと思って、効果音つけたりとかするだけで、もう漫画自体がちょっとねカット割り考えてそういう風にもうコマを書いてるから、だから上手い人のそういう漫画はもうそれだけで面白いっていうのが あってよかったですね。はい、あとなんかあったかな、あとね最近何見てたかな、あとなんだろう、まあ結構いろいろ自分はちょこちょこ嫌いじゃないから見てるんですけどね、まあそんな感じかな。そう、なんか気になると見たりで、フロントミッションやりてえなとか思ってフロントミッションの動画見てたりとかね、そうもう自分がもうなんかあんまりやる時間がなかったりとかするときに、上手い人とか、なんかある程度、ちゃっちゃかちゃっちゃか言ってるような、動画を見て、やった気分になるっていう風になってますね、なんかね。もう自分にやる気力がないんだけど、なんかやりたいっていう気持ちを、その見る方向で発散するっていうので、っていうのはありますね。だから、あったなーっていうんで、見てたりとか、で全然自分のやったことないやつはああこんなのなんだみたいな見たりとかね、そういうのはあるかな、なかなかそう、それで自分は三国無双のやつも見てたんですけどね、最近は全然見てないんですけど、三国無双のやつも結構それで見てたんですよね、ちょこちょことね、まあもしよかったらどうぞって感じですけど、まあまずでも結構 ID のあれが会員っていうのあれが言ってるっていうから持ってる人は多いんじゃないかなと思うけどね。で、291フロントミッション実況しようよ、人のカスタマイズは見てて楽しいと。フロントミッションね、自分ねオルタナティブは配信はしてたんですよね、このパソコンで、配信できたので、でも動画配信じゃないですね、ですけど、配信してたことがあります、はい、でね自分ねすごいねあやりてえなーっていうのはね4じゃなくて5やりてえっていう、だけどね5すごいやりたいんだよなあれな、面白そうだなと思って、で今あれなんだよね PSP だっけかなんか出てんだよね、またフロントミッションね、でもなんか随分絵があれっていう、自分どっちかというともうちょっと汗臭い方が好きなんで一応ねフロントミッションはどっちかというとそういう方向に行かないで女はほとんどいらねえみたいな方になってる方が好きなんですけどフロントミッションの世界はね、そうだけどフロントミッションなんだっけな、なんかあったんだよな、2089って書いてあったやつだっけな、フロントミッション新しいやつそれはね完全になんか自分が想像してるフロントミッションじゃなくて、なんかちょっと違うぞっていう風なやつでしたね、なんだっけな、なんか随分ねアニメっぽい感じになっちゃったんだよな、なんかな、フロントミッション、そうそう2089、ってやつで、キャラクターがね妙にそうなんかあれっていうような感じだったんだな、あ DS かこれで 292DS じゃないと、あ DS だ DS、PSP じゃなかった、そうストーム、レイン、オッドアイ、チャンプ、グレイ、ファルコン、ヘバイスト、バーディー、アルケミストって書いてあって、まあ主人公のチームはねまあまあまあまあで敵がなんかね敵の軍団みたいなのがいるみたいなんですけど、そのチームそれがなんか随分いっちゃってんだよな、なんかなアニメアニメしちゃってんだよなここがな、
で、名前が全部あのダークナイト、リッチ、ドラグーン、モンク、バーサーカー、ゴーレム、キマイラ、ウィザード、オーガ、マンティコア、デス、デーモン、イフリート、ナイトメア、ネクロマンサー、ドルイド、ウィッチ、シャーマンって書いてあるけど、全部コードネームなんでしょうけど。うん、で293、ウホな人がいるのは、フロントミッションの2だっけど、セカンドだっけど、ウホな人がいるのはオルタナティブにもいるよ。てかオルタナティブはあの女がいない、女に見えるけど女じゃない、みんな女じゃないじゃんっていう、性転換してるんだとか、あゲイなんだとか、そういうのでいるだけで、女はいませんね、オルタナティブの世界にはね。敵ではいましたけど、主人公部隊は確か一人も男がいなか、女がいなかったはず、全員男だったはず。うん、で294、俺は3が好きだったな、サード、かっこよかったと。自分ね、サードは結構好きですね、嫌いじゃなかったですね。テンポも良かったし、結構なんていうの、フロントミッションの中でまた、分かれるんですけど、サードはね、サードでもね、あんま難しくないんですよね、これ。サード結構ね、まあ、テンポ良くてパンパンパンパン進んで、まあそこはまた難易度のあれはちょっといろいろあるんですけど、うん、強制排出とかがあるからな、人がバーンって飛び出て、あの機体から飛び出ちゃうからね。でその降りた、あの落ちちゃったやつに乗り込めたりするからね、開けっぱなしのやつにね、それでその機体奪ったりとかするようなシステムが入ってるようなやつだから。まあ嫌いじゃないですね、自分も3は。キャラクターとかそういうのも、でもあれもちょっとなんていうの、フロントミッションの中でも少しちょっとなんていうのかな、アニメ風っていうのに少し行こうとしてるかなみたいなやつがありますよね、なんかね、キャラクターの雰囲気とか。うん、あの絵がそうだったからな、まあ絵も嫌いじゃないんですけどね、あれね、五竜とか好きだったからな、あの傭兵の舞台とかいましたけど。で、なんかインターネットみたいなのをいろいろ使ってね、いろんなページに行ったりとか、パスワードをどっかから聞き入れて入り込んだりとかするシステムがあってね、ただ戦闘するだけじゃなかったからね、なかなか面白かったですけどね。で295、ウィザードリーやるってと。やらないです、ウィザードリーはやらない。スカイジュの迷宮2をちょこちょこまた復活して、やっと20回まで来ました。18回をクリアして19回クリアして、やっと今20回をやってますね。やっと3分の2終わりそうっていうところ、はい。で、296、戦略画面と戦闘画面がシームレスに動いていくのが当時すげーと思った気がすると。その他のやつはね、戦闘で1とファーストとセカンドまでは、こいつ攻撃するってやったら画面ペイってローディングみたいなので変わってって、まあ初めスーファミでしたからあれですけど、変わって画面変わって攻撃みたいなんで、でセカンドはそれが非常にひどかったので、いちいち何かするためにとてつもねえ長いローディングが入るから、うわテンポ悪いっていう感じだったんだけど、それを解消するためにね、このシームレスに動くって、だから攻撃ってやったら、まず最初シミュレーションのよくある上からね、上から見てマス目でドンドンドンって、機体動かしてみたいなやつなんですけど、こいつ攻撃って言ったらグーってズームしてって、で自身と戦闘画面になって、攻撃してみたいなです。非常にテンポが良くて、あれは自分もいいねっていう、でも全然フロントミッションの感覚が変わったからびっくりしましたけどね。回避するのが当たり前みたいなのがファースト、セカンドだったから、サードの場合は回避するのが当たり前じゃなくて当たるのが当たり前に変わったから、全然その感覚が変わって、それがまた、まあ避けるよりもねガンガン当てていこうが楽しいから、それはそれで良かったんですけど、また、そう、それでフォースとフィフスをやってないんですよね、全然。でそこからも全然タッチしてないから、どうしようかなっていうんで、で5見てたら面白いな、やりてえなこれっていう。でも5すんごい展開が
もうあれいろいろ覚えないとなんかややこしそうだなっていうんで、うん、あるけど、はい。で疲れました、はい、やめよう。ああフロントミッションにな、フロントミッションにこんなキャラいらねえんだけどなってやつがいるんだよね。だってこれは戦争に出るやつじゃねえだろっていう、うん、あまりにもちょっとずれすぎてねっていう感じのやついるからな、うん、そう、なんか変なのいっぱいいんだよなフロントミッションのこの2089は。で2089っつったらだってサードより前だよねこれね。それなのになぜっていう、なんかおかしなやつがいっぱいいるよほんと。はい、というわけでだらだらと喋ってしまい申し訳ございませんでした。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。でもそれでもフロントミッションやってみようかな。DS だったら別にな、勝手できるからな、ちょこちょこな。世界一の迷宮を少し飽き気味ながら、フロントミッションに一回戻ってみようかな。久々。それもいいかもしんないな。はい。というわけで、この辺で終わりにしましょう。次回はその、続きいきます。長い長い殺人のやつ。はい。で297 DS ではおっさん軍団はお呼びじゃないんだよと。そうか、もうダメなのか、なんかちょっとあのもうおっさんしてるやつはもうなんつうの数が見えてるからあれなのかな、数が見えてるからもうあそのなんつうの売れないやっていうね。だから多少そういう風なキャラも入れてちょっとアニメチックにした方がもういいんじゃないっていう風になっちゃってんだな、なんかな。だってなあ。で298、価格で5買っちゃう、フィフス買っちゃおうよと。買う？でも俺ねフィフスね相当あれ時間食いそうだっていうのがあるから、だから迷ってんだよな。それで動画でうんいいやっていう風なところに落ち着いちゃってんだけど、やりたいんだけどね、すごいね。めちゃくちゃやりたいんだけど。で、299、カルネージ買うって言ってなかったけど。ああ、言ってた。言ってたけどね、カルネージ、あの後ね、少し迷いまして、マジで買おうと一回したんですけど、待てよと。俺そんなにできるやつかと。待てよと、自分プレステのやつ買って、ちゃんと楽しめたっていうのを一回思い返した時に、ん、これは冷静に一回考えて、多分、買ってあんまやんねえなっていうかできねえなと、うん、思いまして、はい、ちょっと諦めました。はい、カルネージハートはねちょっとね、やりたいんだけどね、なんていうのかな、できない、ちゃんと絶対そんなにね自分はまともなソフトが組めないと思うから、そこはねちょっときついかなと。本当になんつうのなんかでちょっとみんなでなんか買ってやろうぜみたいなのだったら頑張って買ってやるかもしれないけど、そういうわけじゃないでしょ。だからだからねちょっとね冷めた、自分の場合気をつけろっていうのがあるから、勢いで買うっていうのがあるから、一旦ね間を置いた時にその時わーってね言ってましたけど、ん待てよ、自分そんだけ言ってるけどその外枠知ってるだけで中ちゃんとそういう風に操作できるかっつったら、操作できるっていうかソフト組めるかっつったら組めないから、うん多分これは置いとくだけになるなっていう、うん、だそれまずいね、あまりにもまずいでしょ、はい、ごめんなさいっていうね、はい、で、300番でいっちゃんもう終わるのと、うるさいです、はい、終わりますいっちゃんじゃないです、恥ずかしいからそういう風に言わないでください、はい、で、301番、買うだけならタダだよと、おかしいよ言ってることが、買うだけならタダじゃねえよ、買ってんじゃん、出た名言出たね、うん、買うだけならタダだ、 はぁ、買うだけならただ。暑いね、それ。聞いたことねえよ。初めて聞いた。ただじゃねえと思うよ。で、302番で、ただいまバーンと、あなんか1時頃とか12時半頃帰ってくるんですかね。まあ、とりあえず、こんばんはです。はい。で、303番で、あんなに熱く語ってたのにと。だから自分はね、なんていうのかな。実際にプレスの買ってやったことあるから、で、面白いんだぞっていうのは分かってるんだけど、なんていうのかな、やっぱりそのハードルが高くてね、やりてえ、すげえ頑張りてえよっていうのがあるんだけど、できないっていう、だから、なんていうのか、進めるために、ああいう風に、喋ることはできるんだけど、実際に自分が買って、だからね、自分ね、もし、学生時代とかに、みんなで PSP、それで出てたとしてね、出てたっけその時。出てはないか。で、ちょっと研究室のみんなでね、よし、買おうぜと。で、ちょっと、やろうぜって言った時、よーしって言って、頑張るかもしんないけど、そういうわけじゃないから、一人でコツコツ、前進して、距離いくつ以内に敵がいたらこうしてああしてってやってるのが304番、今のおっちゃんにはボーナスという魔法がかかってるから大丈夫だよと。大丈夫じゃないです。はい、何気なくいろいろ買ってるんでね、それでも別に全部使い切るってことはないですけど。で、あとおっちゃんじゃないです。で、305番、いっちゃんの口コミレビューを朗読してみようぜと。いっちゃんの口コミレビューってなんだ。ていうか、まだ終わんねえよ。なんで一番初めなんかカカコムのなんか財布がどうだろうこうだろうが、どっから始まったんだそんなの。いっちゃんの口コミ朗読って何これ。あるそんなの。いっちゃんの口コミレビューって何それ。あんのそんなの。あると思って今探してるんですけど、わかりません。で、306番、いっちゃんちょわっちゃちゅちょ終わっちゃうのっつってんでしょうけど、よくわかったな自分な。ちょわっちゃちゅちょって書いてあるから、終わっちゃうのっていうことだと思うんですけど、もううるさいですつつくが、どうしてあのちばっかりなんですよねこれ。チャチュチョチャチュチョ言ってるしね。で、307番、顔グラフィックもあるから声当ても安心だねって書いたんですけど、え、そういうあれがあんの、口コミ、え、そういうサイトがあんの。ごめん、よくわかんねえや。グルナビみんなの口コミってやつ違うよね。いっちゃん12って書いてあるけど、よくわかんねえ。口コミレビュー朗読してみようぜって書いてあるけど、口コミレビューなんてある？口コミレビュー検索しても引っかかんないぞ。レビューない。つか自分がヤフーで調べてるからダメなのか。ぐるぐるで調べた方がいいのかな。全然わかんないんだけど、本当にあんのこれ。あったあった、これか、これでいいのかな。いっちゃんのユーザーレビュー、これ。わからん、違うっぽいな。全然よくわからん。いっちゃんの口コミレビュー、焼き鳥いっちゃんの口コミって書いてあるけど、これ違うもんな。わかんない。はい、わかりませんでした。で、308番、チャチチョ語以外にお茶は何カ国語を操れるのと。あと日本語しかないです。で、309番、おっちゃんが読む口コミレビューの略じゃねえと。あ、そういうこと。顔グラフィックもあるからって書いてあるけど、顔グラフィックあるの？ないと思うよ。前にかまちゃんに書いてもらったやつありますけどね。似てるわけじゃないけど。
でもあれはね、そうそうそうそう、前にアップしたことありますけど、自分以外にもね、モデルになってる人がその何人かいるわけですけども、いる、その何人か写ってるやつありますけど、それのやつに関しては自分の部分だけは自分のリアルの絵を元にして描いたのかな、確か、そうなんですよ、だ顔グラ、あれを使えば顔グラになるのかな。だからエデンズシフトで使ってるやつですけど、はい。で、309番は言ったから310番。いーちゃん、それだけ分かれば向こうの国行っても生活できるんじゃないと。向こうってどこっていうか、あの世だよ、ほとんどもう。チャチチョ言葉で言ってるようなところだ。ね、向こうの国ってどこ、しかもいーちゃんって言うなっていう。普通になんか変わってきたな、なんか言われるのかな。自分がいつ慣れるかですよね、いっちゃんで書かれるのに対してね、今のところまだ慣れてないんですけど。はい、で、0時半です、やめましょう。はい、疲れました。うん、また無駄に3時間もやってます。自分は読み終えた時は何分だったんでしょうか。何分だったんだろう。23時22分だ。2時間ぐらいはやってたんですかね。プラス1時間ぐらい今喋ってるんですかね。1時間ちょっと喋ってるのかな、多分な。まあいい感じじゃないの、バランス的に。はい、というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。これ前にも言ったんだけどな。相変わらず自分これ言っても終わらないね。はい、録音ファイルの方はまたファイルバンクの方にアップするので、もしよかったらですね、落としてもらって、聞いてもらえればというふうに思います。わかりませんけど。で、他の今までアップしたやつも、14日は残ってるので、一番に貼ってあるですね、ファイルバンクの、まあ、アンダーコーダーから、行ってですね、パスワード打ち込んでですね、入り込めば、なんかもう、前にこういう風な配信、久しぶりに来たんだけど、こういう配信ってまだやってるみたいので、言われて、で、その方がまた来てるのかどうかわからないんですけど、とりあえず、もう、わかんねえから、いろいろアップしたんで、一番から行ってですね、確認してみたら、お目当てのものが見つかるのかもしれません。はい、もしよかったら、落として見てちょうだいということで、で、311番で、価格で何か買うまで続けようよ、いっちゃんって書いたんですけど、まあ、いっちゃんじゃないんですけど、いっちゃんなんですけど、いっちゃんじゃないんですけど、何か買うまでっていいです、いいです、買いません。で、312番、お茶これやろうぜと、お茶じゃないですけどね。でですね、それをちょっとgenz.net 武器って書いたんですけど、残念ながらですね、そこを開こうとしてるんですが、スレープニルがうなってますね。これは何ですか。重たいんですけど、めっちゃめちゃこのページ超重てんですけど、これ何ですか、ここは何、ここ、すげえ重て。世の中には攻撃的な人、受け身な人、恋愛においてガードの甘い人、いろいろなタイプの、人間がいます。このジェネレーターでは人間がどのようなタイプの人間なのかを武器に例えて表示します。武器ジェネレーターがありますね。武器ジェネレーターというやつらしいです。面白そうです。やりましょう。こいつやめねえのかよ。俺これやって終わりにするよ。かなかアルファベットで名前を入力し、エンターを押してください。例はヨシコとかワチャルンって書いてあるけど、ワチャルンって誰だかよ。で、入力した名前によって武器の曲線具合が変化しますので、表示結果は一人一人異なるオリジナルの武器となります。武器の強さが1から100で表示されますが、25が平均的な強さです。1から100までなのに25が平均的なの。で、このジェネレーターは公開したばかりですので、武器の系統を日々追加しています。ミクシーの武器ジェネレーター込みはこちらです。
ということで、武器ジェネレーター多人数参加型バトル多分完成しましたって書いてあるね。あ、いけねえ、そこクリックしちゃった。あ、新しいタブで開けばよかった。うー、重い。あ、先に武器ジェネレーターで自分の武器を見てからにすればよかった。しまったしまった、尋常じゃねえぐらい重い。すごい重いで、313、いっちゃんじゃないです、いっちゃんですけど、どっちですかと。いっちゃんじゃないです、いっちゃんじゃないです、いっちゃんですけどで、314、全然重くないぜと。なんで重いんだろう、自分すっごい重いんですけど、ここ開くので。315、イチャルンはどんな武器になるかなと。あ、多分ね、モーニングスターですわそれか、何これ、一人一人がオリジナルの武器を持って勝負した場合、どの名前が何位になるのかをシミュレーションする多人数参加型ゲーム。カナで名前を入力してボタンを押すと毎分0時に始まるバトルに参加することができますと。まあ、それはいいや。武器、武器で、停止画像の方でアップしますわ。じゃあまたそういうのやると、他の人もやってくれたりするんじゃない。俺の武器はコンボみたいなね、俺の武器はなんか棒の先にトゲトゲついてるやつみたいなうわ、えげつねえなみたいな、うん、僕の武器はっていうね、そう、ダガーナイフとかね、そう、何がいいかね、自分はね。で、どんぐらい、そのなんだろう、パターンがあるのかがわからないですけどね。しかし、ここページ開かねえな、俺のやつは。なんでこんな重いんだよ。で、316番、確かにおっちゃんはモーニングスターのイメージと、意味がわかんねえ。モーニングスターのイメージって初めて言われたよ。どういう意味なの。飛び道具がいいね、飛び道具が。それかね、もう、まさに撤回だったみたいなやつがいいね。で、317番、マッキー極太はあるかなと。多分ないと思うわ。マッキー極太は武器じゃないと思うんでね。これは、あ、ちなみにこれはどういう風な名前で入れるべきなんですか。だって136って入れても面白くないでしょ。だからなんつうの、あくまでも一応本名っていう形で入れた方がいいですか、やるんだったら。そっちの方が面白いからね。下の名前だけ、上の名前だけとか、あるけど、どうしようか。適当にいいや。一応自分の本名を入れたら何になるかっていうのでやってみたいと思います。別にイサムとか入れても別に誰でも試せちゃうから、それじゃ面白くないから。自分の本名はその誰にも教えてないから、それでやった場合っていうのは面白いでしょ。で、今押してみました。エンター押してみましたよ。これでどうなんでしょうか。動きませんけど大丈夫かこれ。ファイアフォックスの方で開いたやつの方にした方が良かったかな。スレイブニルの方だと、あれ、これ動く？ちゃんと大丈夫？一応エンター押したけど。で、318、プニルはフラッシュ苦手なんかなと。いや、わかんないけど。え、これ読み込んでんの？全然わかんねえよ。とりあえず、できたら、その画像を、保存しといて、俺の武器って書いといて、武器ジェネレーターのアドレスも貼っておいて、ちょっと停止画像作っときますよ。まんま。うん。つうか、出ないよ。やめた方がいいかな。で、武器の強さっていうのがよくわかんないけど、どっかに強さっていうのが出るのかね。1から100って書いてあって、25が平均的だって。俺6ぐらいがいいな。うん。で、6ぐらいの強さがいいな。あ、なんか武器なんだか、お料理道具なんだかわかんねえみたいなやつが出てほしいな、これな。で、319。何これ。これがなんていうやつなのかわかんない。で、開いたけど、超ス、SKSK。スカスカっていうこと。わかんないです。しかし、読まないよ、マジで。ちょっといいや。ごめん、ちょっと、ちょっと待って。別ので開くわ、ブラウザ。 ちょっとやけに重すぎる、おかしいぐらい重い。だから今は画像を、ちょっと待ってね、なんでこんな重いんだろう。別にそんな重いもんやってないんだけどな。あ、なんだ、ファイアフォックスやったらめちゃくちゃ早いじゃん。速攻で開いたよ。あ、英語で本名打とうかな。ローマ字打ちで。そっちの方が、まあいいや、いろんな、うん。あ、サクサクですね。漢字で打ってみようかな、まず最初。まず漢字で打ちまーす。漢字で打つと、なんかピカピカピカって光ってんぞ、おい。なんか今、頑張って動いてんのかな。あ、ごめん。かなかアルファベットでって書いてある。俺、だからじゃねえの。今、全然読んでなかった。ごめん。かなかアルファベットだから、かなにしまーす。お前、全然読んでねえなって話だよ。これ、何文字以内って書いてあるのかな。とりあえず今、かなにしたけど。あれ？一回やり直した方がいいかな。やり直そう。はい。はい、はいと。で、よいしょ。これ文字が、なんだろう、本名全部入れちゃったから、なんかおかしくなってんのかな。自分文字数にすると結構多いから、ダメなのかな。5文字とかいないじゃない、ダメなのかな。全然出てこないんだけど、なんか点滅ばっかしてるんだけど大丈夫かこれ。今頑張ってなんか表示しようとして頑張ってんのかなこれな。てか早く出してくんねえと終わらせられねえんだけど。で、321番、おっちゃん説明書読まないのがポリシーと。あー、自分ね、説明書はね、初め読むんだけど、で、読み方が、なんだろうな、まず最初、コントローラーのやつは見る。何が何で、何が何でって。そこで、なんだろう、ちょっとあ、こんなのもあるんだっていう風に知るみたいなやつも書いてあったりするから、ちょこっとね、補足で。だからそういうのは、見る。で、なもん。それぐらい見たらゲーム始めちゃうと思うわ。だから説明書そんなに読まないかもしれない。でも全然読まないわけじゃないけど。じゃあ今度はフルネームじゃなくて下の名前だけにします。あ、下の名前だけだったらそこで済んだ。なんだ、5文字以内とかじゃないのこれ。できたよ、できた。自分の下の名前、自分の下の名前にしたら武器が弓矢になった。で、攻撃力が7って書いてある。25が平均的なのに、おい7かよ。おい、さっき6って言ってたから結構近いじゃない。7だったよ、7。じゃあ今度英語の方で。でも文字数あんまりいけないのかな。これ俺文字数多いぞ、自分の名前は。あ、できるじゃん。なんだ、ローマ字だったらあっさりいくじゃん。すごくね。え、自分ローマ字打ちしても、あ、ちなみにスタート大文字にしましたけど、それでも弓矢なんですけど。で、攻撃力は24。すごいな、両方弓矢ですよ自分。何なんでしょうか、何か自分は取り憑かれてるんでしょうかね、弓矢に。で、ローマ字打ちした方が、あれでしたね、攻撃力は7から24に上がりましたけど。で、今度は大文字、スタート大文字にしないで、ですね、小文字にしました。そしたらね、レア武器が出てきました。レア武器、サーベル、攻撃力1 攻撃力1 おい、攻撃力1かよ、これある意味レアじゃねえか。武器の強さが1っていうのは、お前平均が25つってて、1から100まであっても攻撃力1って。おい、だあと全部大文字にしたら何になるんだろう。 全部大文字ですると何になるのかな。自分の名前全部小文字にしてさローマ字打ちしたらさ、サーベルって書いてあってさ、工具力1って、お前サーベルじゃなくて爪楊枝だぜそれ。で全部大文字にしたら工具力25のサーベルになりました。でもサーベルって言ってもなんか形がさっきの攻撃力1の爪楊枝とは違う形になりましたけどね。なんか普通に片刃の剣みたいになりましたね。サーベルっていうよりそう、なんだろう、ブレードっていうの、これソード、っていう感じですかね。どうでもいいんですけど、攻撃力は25だそうです。はい、平均ですね。いや、ひらがなダメなんだって。かなかアルファベットで名前を入力して、でもよしこって書いてあんな。あれおかしいな、ちょっと待って。あ、ひらがなでもいけんじゃん。だけど自分の名前ひらがなが多すぎなのかな、名前。ちょっと待って。だって自分の名前打ったけどいかなかったよ。あ、そうか、あれ、あ、ひらがなで自分の名前で言ったか。うそー、自分のひらがなの名前でいけたいけた。ひらがなで自分の名前でやりました。そしたらこれ何、これ軍配が来ましたけど、これ武器なんですか。決断力って書いてあるんですけど、これ強さじゃないんじゃないですか。軍配出てきましたよ。サーベルとか弓矢じゃなくて軍配って何。決断力16って書いてあるんですけど、さっぱりわかんないなんだこれ。軍配出たぞ。おい、で、はい、楽しめたところで、はい、で、322がフルネームじゃなくてもいいじゃないと。フルネームじゃないです。はい、やってみました。で、サブ23、ツンキュピョチランサーベル、攻撃力57って書いてあるんですけど、ツンキュピョピョチランサーベル、だツンキュプピョチランって打てば、ツンキュプ、ツンキュピヨチランサーベルになるんですけど、名前が。攻撃力57だって、随分平均を上回ってますね。平均の倍いってますね。素晴らしいんじゃないですか。で、324、136はあと、136って打ってみようか。数字もいいのかなこれ。あ、数字も大丈夫っぽい。136って言ったら何なんだろう。なんだこれ。ん？何これ。え、マジでモーニングスターになった。136って言ったらすごくね、ある意味136って言ったらモーニングスターになりましたよ。この引きの良さ。小文字の半角の136って言ったらモーニングスターになった。すごいね。なるね、いろいろ。で、カタカナでイサムって言ったら何なの。打ったら、これは何なんだろうな。これモーニングスターだったら笑うけどな。あ、モーニングスターなりませんでしたね。刀になりましたね。カタカナでイサムと書くと刀になって36って書いてあるんですね、攻撃力はい、刀になりました。で、325番で、今来た、今日は何やってんのさ、と。一応初め朗読やってたんですけども、その後ですね、だらだらと1時間以上、雑談しておりまして、今武器ジェネレーターというのを紹介されまして、今それで遊んでおります。はい、で、326はひらがなでいいじゃないと、ひらがなやってましたね。で、327、俺ひらがなのフルネーム7文字で余裕だったよと。ひらがなのフルネーム7文字、7文字もあんの。なんとかのしんとかいう名前で、わかんねえ。で、328、当たるじゃんと。当たったね。136って言ったらモーニングスターになりましたよ。で、一応全角の136との違いっていうのはあるのかどうか見てみよう。多分あるんだろうけど。全角の136って打つと、あ、これ変わんねえや。全角の136でも同じでしたね。 136のモーニングスター、攻撃力15って書いてあるから、はい、当たっちゃったよ。すごくね、でも136って言ったらモーニングスターになったよ、マジで。ちょうど1の部分が持つ部分になって、で3がその鉄球とそのなんつうの持ち手の持つその柄の部分のあれをつなぐ、まあ、鎖とかに当たる部分になって、6の部分がちょっと小さくなって鉄球みたいになっちゃいましたね、動きとしては。うん、いいか、自分モーニングスターのやつじゃあアップしとこうか、このページちょっと拾っといて、プリントスクリーンでね拾っといて、うん、本名のやつやっても何々のってやつ隠さなきゃいけないし、まあ面白くないからいいや。うん、で329で、いっちゃんはフルネームひらがなで4文字ぐらいと。4文字じゃないです、5文字です。はい、しかもいっちゃんじゃないです、いっちゃんですけど、はい自分本名は下は5文字ありますね。はい、でなんだ330、これバンコさんやってんのかな。バンコの杖、魔力17、杖にもなるんだ。バンコのビャンマニューサーベルってなんだろう、ビャンマニューサーベルってよくわかんないんで、カッツバルガー、26で杖24、カットラス16、弓矢4、いろいろやったらこんなのになったよと。やっぱりいろいろありますね、だからなんとでもなりますけどね。自分はこれをアップしておきましょう、じゃあね、面白かったから、普通に言っててモーニングスターかなとか言ってたら、モーニングスター当たっちゃったよっていうんでね、面白かったんでこれをアップしておきたいと思います。はい、というわけで、いろいろ教えていただきありがとうございました。15じゃな、平均25だから、モーニングスターじゃなくてって言ってるけど、これ多分表面、ついてるのこれね、鉄球みたいのじゃないわ。うん、ポフポフだわ、ポフポフ。ゴムボールがついてるだけだわ。ゴッドマンの武器みたいなやつだわ、これ。で、331、やっぱ一発目が本命じゃねと。って書いてあるけど、これどういう意味？うん。本名のやつでやって、あげた方がいいってことなの？いや、まあいいよね、別にね、どうでもね。はい、いろいろやってみましたんで。で、じゃあ、この辺で終わりにします。ではこの辺でさようなら、ありがとうございました。じゃあバイバイ。